キャストアレディオ大の大冒険を語る第27回というわけで始まりました。大の大冒険についてのみ語るマニアックなポッドキャスト、キャストアレディオ第27回です。今日はですね、いつものメンバーである私まさきと、
どうも小田陣です。
はい、二人に加えまして、今回初めてゲストにご登場いただくことになりました。というわけでゲストのしげさんです。パチパチ。
しげです、はい。よろしくお願いします。
あ、はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ、早速、始めていきたいと思いますが、基本的には、しげさんにはですね、最新回をもう聞いてもらったんで、我々の番組のことは大体ご存知だと思うんですけど、はい、まあ、基本的には、先週放送してた大の大冒険の感想を言いつつ好き勝手なことを言うというのがコンセプトなんですけど。
はい。
そう、公式のね、大の大冒険の公式の大好き TV で、声優のお二人が放送回について喋るっていう番組を YouTube でやってますけど、そうそう、僕らはそれより先にですね、はい、公式より先に放送回について喋るっていうコンセプトの番組をやり始めたっていうね。
なるほど。
はい、確かにね。そうでしたね。
そうそうそう。大好き TV も途中から変わりましたからね、あれね。
そうですね。大好き TV って、しげさんは見たことありますか？
あ、ちょっとすみません。存じ上げてなかったですね。
じゃあ、ショーノートに貼っておくので、YouTube で、
はい。
この大の大冒険企画のアニメが始まる結構前、半年ぐらい前から、
はい。
その情報を出す番組として始まってて、
なるほど。
で、最近は、毎週、そうですね。はい、あれ、小田陣さん放送直後でしたっけ？
あれ放送直後ですね。
そう、その、アニメ、主役二人の声優の人が MC の番組を録画しといて、テレビアニメが土曜の朝放送された直後にそれを流すという、最近はそういう流れになってますね、もう。
なるほど。
あれですよ、番組アニメ始まる多分前だったと思いますけど、原作者の三条さんとかが出て、
はい、あ、なるほど、
はい、そのなんか制作に関連する話とかをね、喋っている回とかもあって、あと僕らがいつも注目してる音楽の林さんっていう方が出てたりとかですね、結構いろんな、はい、ゲストが出て、声優の方だけじゃなくていろんな制作に関わる人とかが出てて、
なるほど、
話してるんでね、結構面白いですよ。
いや、いい時代になりましたね、こういうのがね、楽しめるっていいですね、アニメだけじゃなくて。
そうですね、
本当そうっすよね、
裏話も聞けてみたいな感じですもんね。おっ
しゃる通り。
うん、いや、まあというような、はい、まあ大好き TV というのもやってて、まあまあそれはとりあえず今はどっちでもいいかなと思うんですが、まあじゃあアニメ本編の方はしげさんも見ましたか？
もちろん見ましたし、漫画も該当箇所の前後は全部読んできましたね。はい、
該当箇所。
アニメも、アニメも、アニメもざっと、ちょっと早送りでしたけど、全部見ましたね。
すごい。すごいっすね。さすがですよ。
はい、しげさんは、あれなんですか、はい、リアルタイムで、ジャンプとか、はい、漫画の方は読んでたんですか？
ジャンプで読んでましたね。私は1980年生まれなんで、ちょうど多分そのバラン編が小5ぐらいだったんですよ。
はい、僕と同い年ですね。
そうですね。で、
80年生まれなんで。
で、僕、小3、小4の頃からは一応大の大冒険知ってて、コミックスとかで読んでたんですけど、当時はなんかジャンプは買ってなかったんですよね。小3か小4まで。小5から毎週ジャンプ買うようになったんですよ。だちょうど今回のところって、僕が本当に、なんていうか、ジャンプを毎週読み出してた頃の時期なんで、結構当時から、なんか、大の大冒険の中でも今の今回のところはより覚えてましたね、鮮明に。
なんかそういうのありますよね。
はい。
原作を手に取った時期とか、そのジャンプで読んでたとか、コミックス読んでたみたいなのってやっぱありますよね。
で、たまたま僕が見始めたのがちょうど本当にそのバラン編だったんですよね。フレイザードが終わった後のバラン編からリアルタイムで本当にそのどうなるかわからないっていうのを見ていたんで、それまではずっとコミックではなく後から追いかけたんですけど、まあ、そういうのもあって結構印象に残ってますね、このあたりは。
いやー、いいっすね。
はい、
なんか、いや、なんか前にまさきさんとこのポッドキャストでも話してたんですけど、
はい、
原作読んでた時に、アバンが、復活して登場するっていう、
はい、ありましたね、はい。
はい。シーンがジャンプで出た時に、
はい。
マジかみたいになって、 ちょっともうひっくり返ったみたいな話を、してた時に、まさきさんそれジャンプ読んでなかったんですね、当時ね、確か。
僕はね、そう、リアルタイムで大の大冒険連載チラ見してたぐらいで、はい、まともに読んだのはコミックス化してからなんですよ。
いや、あの時のね、連載した時の、あの、アバン復活した時はちょっともう信じられない衝撃で。
そうですよね、確かに。
そう。あれは、やっぱ週刊連載で読む醍醐味みたいなものがあったなと思いましたね。
それで言うと僕は結構今回の、はい、まあ、第27話ね、タイトルがもう陸戦記ラーハルトっていうタイトルでしたけど、はいはいはい、ラーハルト復活も結構当時びっくりしましたけどね。ここでラーハルト来るのみたいなのは、
間違いない。
しかも強いし、みたいな。ちょっとこれ、ちょっとなんかストーリー的に大丈夫かなと思うから強かったですよね、当時のなんか出方が。
わかるな。
はい。
あるあるっすね。
いや、でもラーハルトは、いや、今回も、はい、アニメで改めてヒュンケルと戦ってるシーン見ましたけど、
はい。
いや、これなんかツイッターでもつぶやいてる人がいたんですけどね。
はい。
竜騎衆が出てくる前の、シーンで、はい、ハドラーたちとか魔王軍たちの人たちが、
はい。
竜騎衆噂のみたいなので、
はいはい。
ドラゴンはと一緒に戦ったら、魔王軍の軍団長並みの強さみたいな紹介の仕方をこう噂で言ってるじゃないですか、
はい、
彼ら。
はい。
でもラーハルト明らかにこうドラゴン乗ってないですけど、明らかに軍団長以上に強いですよね、彼。
明らかに強いですよね。
ドラゴンいらないじゃんっていう。
はい。
この戦いぶりの強さがちょっと際立ちすぎてて。あと、しかもなんなら、竜騎衆のうちガルダンティだけじゃないですか、ドラゴン乗って戦ってる
し。扱ってるの、そうですね。はい。
もう、ボボーンのガメゴンモードに関して前回もしましたけど、もうベタンでやられてますからね、もうね。
あ、そうですね。
ちょっとそこは本当ね、まさきさんの今回のノートのタイトルがもう、竜騎衆大瞬殺っていうタイトルで僕受けましたけど、
ね。はい、はい。
いや、ほらね、26話が竜騎衆大接近っていう、なんか、そういうタイトルだったんで、はい、それに引っ掛けて大瞬殺って書きましたけどね。
はい、そこやられちゃいましたからね。
いやー、秒殺でしたね。
でもなんか、僕当時覚えてるんですけど、当時リアルタイムでジャンプ読んでる時ですけど、はい、明らかにラーハルトかっこいいじゃないですか、見た目が。
うん、
で、明らかになんか強い雰囲気はもう戦う前からなんか感じてましたよね、なんか そこの。
うんうんうん、
多分、その、モブキャラじゃないんだろうなっていうような、なんか感じはしましたね。
いや、それはね、もう、明らかでしたよね、確かに。はい、バランとの会話がもう、あれでしたよね、こう、なんかいろいろこう知ってる感じとか醸し出してるじゃないですか。
そうですよね。はい。
岬で会話してた時とか。
あ、そうですよね。D の、ダイがね、実は息子だったみたいな、なんと皮肉な運命だみたいな感じでね、言ったシーンですよね。はい、はい。
奥方様のことでここに来たのかみたいな、
そうですね、
そういうね、話もあったじゃないですか。
はい、そう、ソアラの件ですよね。はい。
そう、
分かってますもんね。
そういうのもね、そう、はい、あるから、やっぱ、そう、だから、やっぱちょっとね、あれですよね。お、大丈夫ですよ、しげさん。
大丈夫、すいません、すいません、
大丈夫、大丈夫。
お子さんが。
ちょっとすいません、すいません。
いやいや、
大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
しげさん、しげさん、お子さん、大の大冒険一緒に見てたりしないですか？
それ、ちょっと娘なんであまり関心がないみたいな。
あ、はい、そうなんだ、残念、
はい。残念。小田人さんはね、はい、息子二人だから、完全に、ね。
それはいいですね。
もう今ね、
すごい楽しみですね。
毎週一緒に見てるんですけど、
はい。
いや、これがね、ちょっとね、僕、今回、すごいヘマをやらかしまして。
え？
なんか、あれですか？剣道小林のやつですか？はい。
そうなんですよ。
はい。
出た。
剣道小林。剣道小林という。
剣道小林。
芸人の剣道小林さんがやった、はい、過去の、あれ、2017年とか16か7、
その辺ですね。
そうですね。はい、その、CS かなんかでやってた番組ですよね、あれ。
そうですね。フジテレビの CS？ うね、な、うん、BS ですね。
ですよね。それに、その、三条さんが出た回を、はい、DVD を、
はい、
今回ね、みんなで、回し見するという。
あ、拝見させていただきました、はい、もう。
ちゃんと僕が、買ったので大丈夫。いやいや、まあまあ。
ありがとうございます。
それを、はい。
いや、僕ね、それ、もう届いて、まさきさんから来て、いや、もうこれはすぐ見たいと思って、
はい。
で、土曜日の朝に、子供たちがいるところで、
はい、はい。
普通に、お父さんちょっと今から DVD 見るからっつって、 もう、普通に子供たちいる中で再生しちゃったんですよ。
はい。
そしたらもうネタバレのオンパレードみたいな。
そうなんですよ。
ネタバレしかないですよね。アバンが吹かせばいいじゃないね。思いっきり言ってましたもんね。その表紙で分かったみたいな。
そうなんですよ、はい。もうね、全編的にもうネタバレしちゃって、それまでせっかく子供たちにこの後どうなるかとか聞かれても、ちょっと内緒にしてたんですけど、
はい、
もう全部ネタバレしちゃって、しかもなんか途中で止めるのもちょっとなーってなって、うん、もうしれーっと流し続けて、
はい、
で特にそこには触れないでいたんですけど、その日の夜に長男から、はい、お父さん今日さ、あれなんで僕たちに見てたの
それ子供から言われるときついな。
ね、まあね、なんか見せたつもりはないと思うんですけどね、見ちゃった、たまたまね、いたって言
われる。でもそれはなんで小田地さんリビングで再生しようとしたんですか？実質のパソコンで見ればよかったじゃないですか。
もうね、これはね、今回僕はもうね、ちょっとその、見たさが勝っちゃって。
はい。
もうね、止められなかったですね。ね。いやー、ほんと。これはね、今回僕はね、ちょっと本当に。いや、もうでも、子供たちとは、今の真相再録版の漫画が、7月に全部出揃うんですよね。で、出揃ったら、もう一気に大人買いお父さんするからっていう。
なるほど。
だからもう7月になれば、その時点で、
どの道ね、ネタバレはね、
原作全部見る、はい、見れるっていう状況になるんで、まあちょっとそれが少し早まっちゃった
っていう。まあまあ、遅かれ早かれという話ではあったがという。そう。
でもね、いやなんかちょっともうポップのメガンテの話とかも、
出てます。
出てたじゃないですか。
はいはいはい。
あ、この後一番そこいいシーンでちょっとこう子供たちどういう反応するか楽しみにしてたのに、もう全部もうバレちゃったと思って。
なるほど、ね。
そうですよね。
ちょっとね、これだけはちょっともう、
そうですよね、
失敗したなと思って、
はいはいはいはい、
反省してます。
まあまあまあ。
いやでもね、良かったです、本当。DVD はね、ちょっとこの後多分話題になるかもなと思いますけど、見れて良かったですよ。
相当いいですよね、あれ。まあ、三条先生もね、本当に言ってますし、
はい、
かなりいいですよね、あれ。
こんな深掘った番組あるかみたいな感じでした、
ね。はい。ね、大のね、傷がなぜあるのかもなんかわからないみたいな感じだったんで。
稲田先生がだいぶ忘れてるっていうのが笑いましたね。なんか
なんか、そうですよ。あんま思い入れない感じですよね。なんか全体的にね。
鳥山明感を感じましたね。なんか確か鳥山明先生も割と自分が書いた昔の漫画のことよく忘れてるみたいな、確か。
そうですね。有名なのはあれですよね。
何でしたっけ？
背拍子のところで。
ああ、ヤジロベイに。
ヤジロベイが2回出てくるとかね。あれでも、誰か気づきようと思いますけどね、さすがに。
あります
だってもう、普通当時僕ら見た瞬間思い出しましたもんね。あれなんか、2回目だろみたいなのが。
いやだから、すごいっすよね。
はい。
いや、でもなんか、あれ、僕見ててすごい思ったんですけど、やっぱ週刊連載で漫画を締め切りに合わせて毎週書き続けるって、
やばいっすね。
やっぱちょっと尋常じゃない仕事なんじゃないかなって思いましたよ。
ね、確かに、本当に。
うん。まあなんか、大の大冒険はね、原作と作画が分かれるとはいえ、はい、でもやっぱそう、作画って、やっぱクオリティで毎週仕上げなきゃいけないって相当だし、なんか原作と作画両方ね、一人でやってる人とか本当化け物だなって思いますよ。
本当化け物ですよね。確かに。
忘れててもしょうがないなと思いましたね、うん、あれは。
うん、確かに。
そうなりますね。
あれでしたね。ちなみにそのね、さっき話題にした大の大冒険、その大好き TV っていうオフィシャルの、その YouTube で、はい、三条さんが出演されてる回があるんですけど、
はい、
結構ね、遠藤小林さんの番組で喋ってることとまたちょっと違う話がね、結構出てるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい。だからね、ぜひ、しげさん、そのね、三条さんが出てる回だけでもいいのでね、ぜひ見ていただけたら、ね、
見させてもらいます。
はい。
はい。
なんかね、すごい、あれはね、やっぱり、その、作者じゃないか知らない話をすごい出してくれてて。
ああ、そうですよね。
すごいね、面白かったですよ。うん、
はい。
でもなんか、あれ、なんか、まさきさん、今回でもその、剣道小林さんの番組で、なんか衝撃がありましたみたいな、なんか、事前のメッセージのやり取りで書いてましたけど、あれ何だったんですか？
そうっすね。いや、まあ、これもう27話とあんま関係ないんですけど、うん、僕これまでポッドキャストで、
うん、
再三、キルバーンが人形なのは納得いかないっていう話を、
あ、はいはいはい、
多分5回ぐらいしてると思うんですけど、
ね、ポッドキャストで。僕もそれ聞きましたね、過去の。はい、
再三言ってたんですけど、でもなんか 万堂小林見てるともう最初から規定路線だったし、うん、もうそこに、なんでしょうね、今回のアニメ版でイフはねえんだなって思っちゃって。もうそうか、そこに、なんかあの、一読者が謎の期待をするのはやめようっていう悟りを得ましたね。
なるほど。
もうわかった。キルバーンはいいよ、人形で。うん、いい、いいっていう、はい、そういう。
確かに。
納得をしました。
あの、最初からピロロが本体でっていう風に言ってましたよね。
めっちゃ言ってて、あ、そうなんだと思って。う
ん、ああ。でもなんか、あれじゃないですか、でも過去思い出すと結局バラン対キルバーンの時もね、真っ二つにやられましたし、うん、アバンの時も真っ二つにやられましたし、
うん。
なんか、それはやっぱ多少なんか織り込んでるようなやられ方でしたよね、今まで。
あ、そうそう。全部織り込んでるっていうことはもう僕はそこはいいなと思ってたんですけど、
はい、
僕が過去ポッドキャストで言ってた一番納得いかない理由は、
はい、
あの、ピロロが本体でギルバーンが人形だっていうのを何千年も一緒にいるバーンとミストバーンが見抜けないわけがないだろうっていう。
まあ、そう。
で、
そうですね、
でですよ。で、頭に黒のコアが入ってるとか、それ、
うん、
まあ、
ね、
いくらなんでも、
はい、
お遊びにも限界があるじゃないですか。てか、ミストバーン的には多分それは、許しては置かないはずじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
なんかその、だって、キルバーンがいくら戦闘力はどこまで行っても大したことないから、バーンを殺すなんて無理だから別にいいやっていう理由で放置してたっていう説ならいいけど、はいはい、黒のコアが埋まってて何なら倒せる可能性がとか。
はい。
それが何千年もわかんないなんてあるそれ。そこですね。そこに対する、
はい。
今のところ納得いく説明は僕誰からも聞いてないんで、やっぱり、ちょっと納得しない、
ね。それは確かに、三条先生しか無理かもしれないですね。納得いく。
そうですね。この僕の納得いかない点だけ、あの、はい、ぜひ。
なるほど。
そこはやっぱ大好き TV に、ちょっとピロロが本体説が最初からだったとして、黒のコアを埋め込んだのは、あれはもう最後、
後付け
じゃないですかっていう質問をしたいですよね、う
ん。あ、その観点は確かにいい観点ですね。確かに。それはあり、あ、その解釈僕持ってなかったな。それはありだな。
うん、なんか、ピロロが本体っていう話は、まあ最初からあったとしても、
うん、
黒のコアっていうキーワードが出てくるのって結構後半じゃないですか。
そうっすね。
そうですね。
だから、なんか、黒のコア自体は、そんな話の最初の頃から僕ないんじゃないかなと思うんですよね。
うん。
うん。後付けで結構出てきてるものなんじゃないかなって思うんですよね。
うんうん、う
ん
うん。
なんか、要はそのハドラーのあの超魔生物化の話のところとか、
はいはい
は
い、
そう
だ、あそこからいきなりポッて出てきますもんね。うんうん、
出てきて、で、しかもなんかその、やっぱあの、バランが、あの、死ぬシーンあるじゃないですか。
はいはい。
黒のコアで、はい。そうそう、戦ったところで。なんか、あれとかも、なんかやっぱその、なんか、ただ単にハドラー強くなって、ハドラーにバランがやられるみたいなやられ方って、あんまり想像つかないじゃないですか。
はいはいはいはい。
何せバランってもうね、あの、名竜を倒してるような人ですから。
そうですね。
なんか、ホットやホットの敵じゃ死なないキャラじゃないですか。
はい、はい。
ってなってくると、やっぱあの、そのバランスら倒せるものっていうと、もうなんかその、ま、魔界でも恐れられてる爆弾っていう、
はいはい、
よくわかんない、あの存在じゃないと、
うん、
な
ん
か、バランをあそこまでなんか、
う
ん、
まあそうですね、バランが死ぬ理由がね、確かに黒のクラスじゃないと、説明つかないですもんね。
戦闘でバランに勝てるやついるとは思えないですからね。
はい。
うん、
まあだからバーンが当然本気出して戦ったら、まああのね、あの、いい勝負には当然なってるとは思いますけど、
うん、
なんか、でも、バランとバランがやっぱり真剣勝負になっちゃうと、ダイどこ行っちゃうみたいな話。
そうですよね。主人公とは、みたいな話になっちゃう。
だから、
うん、確かにね。
やっぱダイが覚醒するためには、
うん、
あの、バラン死なないと覚醒しないわけじゃないですか。
そうですね。感情面でも、紋章面でもそうですよね。
ってなってくると、うん、バランが誰にやられるかってなった時に、
なるほどね。
やっぱりその、ハドラーでもないし、バーンでもないし、うん、まあ、ミストバーン、キルバーンでもないしってなると、もうその黒のコアっていう、その、
はいはい。
ね、魔界で恐れられる爆弾、っていう存在でしか、ちょ、バランは倒しようがなかったんだ、
うんうんうん。
そうですよね。しかもあれも別に爆発の威力で死んだわけじゃなくて、爆発の威力を抑え込もうとしてドラゴニックオーラ使い果たしたら、うん、もう命まで使い切っちゃったっていう死に方ですからね。
うんうん、
正確に言えばね。
だからなんかそこまでさせるための存在として黒のコアっていうのを僕はなんか後から出したんじゃないかなと思う。なるほど
ね。それはね、うん、結構いい線ついてる説だと思いますよ、うん、それ。
で、なんか話の流れで僕、いや、今言いながら思ったんですけど、
うん、
ほら、僕らのこのポッドキャストで何回も話題にしてる、大の大冒険の終わり方に納得のいかない感じ。
はい。はいはいはい。もう僕も何回も言ってるやつですよね。
うんう
ん、なんで大がどっかにね、爆発の勢いで消えて、最後勇者は地上にいないまま終わり。うん、何それ、うん、みたいな。
いや、でもなんかやっぱ黒のコアの爆発からみんなを守るっていうのが、やっぱなんかその、親父のバランのその死に様と重ねてるところは絶対あると思うん
です、ね。それはあるでしょうね。
そうですね。確かに。
うん、そう。ってなってくると、じゃあ、なんかその黒のコアを最後の最後に登場させようと思うと、もうあの場面でキルバランしかいなかったんですよね、多分ね。
なるほどね。
まあ、そうですよね。あれ、だから、冥竜王の使いっていうことが分かるのってあれ、いつなんでしたっけ、最後でしたっけ、あれって。
どこだっけ、
ね、
結構、
メリュー王の使いはどこだ、
主人公たちが知るのはどこだっけ、結構、んでも最後まで知らないんだっけ、どこだっけ、
最後かな、最後の最後かな。
あ、でも、だってそもそも、ダイたちはウェルザーに関する知識ほとんどないじゃないですか。だから、んウェルザーのこと聞くのって、
でも最後の最後じゃないですか、本当に。
本当に最後の最後っすよね。
だから、あれです、ダイとあれが戦うじゃないですか、バーンの、
はいはいはい、
あれ。で、一回バーン勝ったっぽい時に、ベルザーがなんか、実はその封印されてたみたいな、ちょっとなんか、久々に出てくるじゃないですか。
出ますね。そうね。出る出る。
で、多分そこで久々にベルザー出てきたんで、その前後でおそらく、その後ぐらいに、キルバーンが使いだっていうのが、
はい、
わかるね。多分最終巻とかじゃないですかね、本当に。
あ、本当にそうですよね。最後の最後。
そうですね。もう本当に黒のコアが仮面の中に入ってるのが分かって、もう知ってるかもしれないが、僕の本当の主は魔界にいる冥竜王ベルザー様だ、うん。僕はベルザー様の命令でバーのそばについた。表向きは協力者が気を見て大魔王が倒せるならば、この人形のコアを使って彼を倒せと仰せつかっていた。ベルザー様は大魔王と違って地上も欲しいんだ。っていう説明を、
そうですね。一気にガーって説明した。そこですよね。
最終話近いですよね。最終話。
最終話。
最終話
ですよ。
キルバーンの正体だ、そこですよね。
だいぶ、そうですよ。最終話にぶち込んでますよ。
だから僕覚えてるんですけど、まさにその27話の、バラン編に入る前に、
はい。
最後だから、ハドラーがやばいみたいな感じになるじゃないですか。で、次、バランが行く、次、俺が行くっていう時に、はいはいはい、お前は待てみたいな感じになる時に、うん、僕たちの周りでは、もうなんか、バランは大の親父じゃないかっていう説が結構あったんですよ。
ああ。
当時からもうすでに。
はいはい、なるほどね。
説として。
連載当時ですね。
連載当時だから分かんないことです
ね。なるほどね。
多分ドラゴン騎士じゃないかっていう話が、もう小学校です、
はい、
4年とかで話になったわけですよ。
はいはいはい、はいはいはい。
あの時にミストバーンもそのタイミングになんか出てくるじゃないですか。あ、じゃあキルバーンか。だから、当時の魔王軍なんか僕たちから、子供の頃からするとなんか強すぎたんですよね。だからミストバーン控えてるし、キルバーンもいるし、でバランもまだいるのみたいな。で、明らかにこのバーンの名前がミストバーンに加えてキルバーン出てきた時に、またバーンだのみたいな感じで、
うんうん、
ここ明らかにこう戦力的強すぎないみたいな感じだったんですよね、
うん、
だからやっぱその辺の謎が結構長いじゃないですか、キルバーンとミストバーンの謎がみたいな、
長いっすね、かなり最後の方まで。
だから当時読んでるバラン編とかで言うと、もうなんか謎すぎるんですよね、その2人が何なのかみたいな。それが分かるのがやっぱ最後ってやっぱね、かなり長かったです、今思うと。
キルバーンの意味も含めて、
仕込みが、はい、
長いっすね。
だからそういう意味でやっぱりそのなんて週刊連載ではあるんですけど、やっぱりちゃんと原作者と作が分かれてるだけの深さがなんかありましたね、そこで。
それはそうですね。
はい。
いや、もうだってミストバーンなんてあれですよね、最後の最後に、もう戦うときに、軍団なんてお戯れだったみたいな、その。
言っちゃいますから、ね。
結構私一人がいれば済んだのだ、みたいな感じのね、
そうですよね、
いいこと言っちゃうじゃないですか。
はいはいはい、はい。
言ってますね。
いや、なんか、あれ聞いたときに、確かに、なんかもう、シゲさん今言ったように、その、もうなんとかバーンってついてるその人たちが、本命の部下だよな、みたいな。
はい、はい
はい。それはもう、うすうす気づいてましたよね。わかるな、
それはあるね。
いやー、でもね、本当、 今回ね、いろいろ話が出てきてて、でも坂東小林の番組の中で、ボラホーンの
はい、
話
ボラ
出てき
ホ
てたじゃない
ーン。
です
出ました、
か。
出ました、出ました。ありまし
そう、
たね。
あのあたりの話をわざわざ 原作者に聞くっていう、剣道小林は結構、
い
本当
や、
によく読んでんだなっ
めって ちゃ読んでます
センスの
ね。
塊ですよね。あそこでボラホーンを拾えるっていうのが。
いや、すごかったですよね。またちょっとでも今回改めて僕見てて、まあ、アニメの今回の、話見
27
てて、
話？はい。はい。
そう思ったんですけど、いや、いろいろね、やっぱりちょっと、この場面は、結構無理があるなって思ったこと多かったんでは
い
すよ。
はい。ほうほう、どういうことですか？
いや、まさきさんもね、ノートに書いてくれてたんですけど、
何、なんだ、どの件だろ
ヒュンケルがさ、
う。あ、なん
こ
で
の
そ
場
こ
にに
いる
登
のって
場
い
するっ
う。
ていう話。
はいはいはいはい。
いや、あれね、いや、僕もずっと疑問で、で、今回まさきさん書いたのを読んで、いや、確かにそうなんだよ。それは俺もずっと思ってたと思っ
は
て、
い
さっ
はい。
き、話の流れから、どういう経路で彼がそこに来る可能性があったんだろうかっていうのをちょっといろいろ考えてたんですよ。で、大の大冒険の世界地図を見ると、ヒュンケルって、戦いの前にカール王国にいるんです
あ、
よ。
そうですよね。
で、カールで、潮流軍団に滅ぼされて、ドラゴンの紋章が胸に当たって死んじゃった、英雄の騎士の
はい
人、
はい、そうですよね。
いて、あ、まずい、バランが、ダイと関係があるぞ、みたいになって、
はい
ダイの元へ行こうとするじゃないですか。
はい。はいはいはい。
で、ホマルって、あの世界の地図で見ると、ペランの西側なんですよ。位置してる場所が。
はいはいはいはい。
で、まあ、西から東に、要はか、あのー、ペラン側の方にこう行こうとするじゃないですか。で、
はい。
竜騎州とかバランは、ペランの南にあるベンガーナから、ペラに向かおうとしたわけですよね。
はいはいはいはい。
だから、こう、一貫形的に言うと、そのまままっすぐそれぞれ進んだら合流するのはテランの城なんですよ。
すごい、確かにそうですね。
そうな
そう
んです
だね。
よ。
僕も今地図見てますよ。確かに
そう。
そうだわ。そ
で
の考察した
ね、
人多分世の中で初めてじゃないですかね。確かにそうですね。
そうで、やっぱそこで疑問なのは、だからやっぱ、まさきさんが書いてくれてるみたいに、だからなぜヒュンケルがそのポップのところに行けたのかっていうのが、当時のやっぱ通信手段はないわけじゃないですか。で、まさきさんあれ確かアバンの印の力みたいなのが書いてくれましたよう
ん。うん、
ね。
まあアバンの印、絆パワーみたいなので、あ、ちょっと危なそうみたいな、ピコンピコンみたいな。
で、僕ちょっと今回の話をもう一回見ながら思ったのは、今回、ラーハルトが、ヒュンケルが、ポップお前はもう休んでていいぞって言って、その後に、弟でしょ、よくもいたぶってくれたな、みたいな感じになった時に、
ああ、はい。
ラーハルトが、凄まじい闘気、みたいな言い方するんですよ。
今しますね、はい。
そう。で、僕そこでちょっと思ったんですよ。これドラゴンボール的なその木のパワーを、ヒュンケルは感じ取って、
木ね。
そうそ
うん、
うそう、その
確かに。
闘気の力を感じ取って、竜騎手とポップが集合した場所を、あっちにでかい木が、みたいになって行ったんじゃないかっていうのをちょっと思ったんです
それはね、すごいある。
よ。
確かに、なんだっけ？ダイが、フレイザードにアバンストラッシュ、初めて目覚めて決めるときも、目つぶって木を全部感じてたって描写あった
あ、あ
から、
りましたね、ありましたね。
確かにね、僕確かに木の存在とかを一切忘れてましたね。それはあるわ。
ナバラとメルルもさ、邪悪な、
うん、エ
悪
ネル
な
ギー
エ
が
ネル
来
ギー
る。
が、みたい
うん、
な、やつあるじ
確
ゃない
か
です
に。
か。彼女たちは、占い師だから、その特別な力を感じ取ってるっていう演出、あれはね、描写ですけど、ヒュンケルは、選手としての闘技を感じたのかな、みたいなことはちょっと思ったんですけど、それにしてもでも、ちょっと的確すぎるタイミングで、やっぱりちょっと登場してるのは、やっぱこっちは若干やっぱ無理はあるよなってちょっと思いましたね。
まあ、あとルーラ系、飛べルーラ系使えないやつの移動速度とか手段ってめちゃくちゃ限られるはずなんで、 ヒュンケルはどうやって移動したのか問題とかのね。
そう、めっちゃ走ってきた、
ね。めっちゃ走ったんですかね。
うん、
でも、基本ヒュンケルそういう登場多いですよね。フレイザードの時もなんか、うん、いきなり出てくるじゃないですか。
いきなり出てきますね。表面をぶっ壊してるって感じで。お前どっから出てきたんだよっていう。
いや、それ言うともうだってバルジの島は、あの、島ですからね。確かに。大渦とかあります
からね。ボート漕いでやってきたのかみたいな感じですよね。
まあ、クロコダインのね、あの、バルーダに乗っけてもらってきたのかもしれないけど。
あ、それはあり得る。でも、それは大いにあり得る。
あれですよ、多分、ちょっと、あのね、マンド小林でも、やっぱ三条先生が言ってたのが、やっぱその、やっぱジャンプの黄金パターンを伝統を引き継いでるみたいな話があったじゃないですか。あの、うんうんうん、車田正美の先生の、あの、いわゆるリングかけるとか、そういうのとか、うん、最初はドスコイみたいな。で言うと、やっぱちょっとその、セイントセイヤでいうフェニックス一騎的な役割をヒュンケルになってる気がするんですよね。
不死身ですしね。
不死身ですし、いきなり出てくるじゃないですか。ピンチになったら出てくるみたいな、
うん、
今まで何してたんですかっていう感じの登場が多いじゃないですか。で、ヒュンケル完全そうじゃないですか。みんなやばくなって。で、クロコダイも多少その傾向あるんですけど、例えばボコられるっていうか、ヒュンケルの時もそうですし、まああのね、ヒュンケルの時も出てきてすぐボコられましたし、バランの時もすぐ出てきてボコられたみたいな感じで、やっぱそういう、でも、ヒュンケルはまあね、出てきたら勝つみたいなところがあるじゃないですか。なんかそういう役割は、なんか、ジャンプ的になってるのかなっていう気がしますね。
ありますね。
ちょっと
そのあと、必ずあの、一回ピンチになってから勝つっていうね、
ま。そうなんですよ。いや、だから僕、ちょっと今日その、事前のね、あのノートで書いたんですけど、あの、やっぱヒュンケルとラーハルトは、やっぱ10回戦ったら、8回以上僕はラーハルト勝つと思うんですよね。
はいはいはい。
それの一回引いただみたいな感じなんですよ。あの、勝ち方っていうのが。
うん、
で、あの、僕やっぱり少年漫画でそれで格付けついちゃうのは、非常に僕結構前から不満なんですよね。
お
あな、一戦闘で。
はい、格付けついちゃうっていうのが。
まあ、あの、はい、大体そうですよね。ランキングは大体直接戦闘の結果が、あの、
そうですよね。ランキング
正義ってことになってるんで。
で、例えばですけど、スラムダンクで言うとですね、小北と、はいはい三の戦うじゃないですか。
はいはい。
まあ、僕ね、思うんですけど、10回やったら9回勝ちますよ、三の。10回やったら。
100回やったら98回ぐらい
勝ちますよ。で、その1回を、本当にもう、いろんな偶然があって引いたみたいな感じじゃないですか。
そうです、そうです。
で、そういう勝ち方っていうのが、これ本質的に本当の強さを表現してるのかっていうところに、結構やっぱね、その、僕的には、なんか、ちょっとラーハルトかわいそうだなっていうところがあるんで、逆にその、後半、復活した時の、ラーハルトの活躍っていうのはちょっと逆に嬉しかったですね、そこは。
うんうんうん、
ああ、いや、しげさん、それは非常にいい考察ですね。
あ、そうですか。そうですか。
いやー、めっちゃそれは大事なとこだと思いますね。はい、いや、だからそれで言うと、クロコダインは逆に、
はい、
負けるシーンが描かれすぎてるんですよね。
そうですね、はい。
そう、多分本来のその強さが見せられてないんですよ、
はい、
あの作品では。は
い、確かに、確かに。
そう。いや、それはね、だからあの、マンド小林でもあの、一勝八敗みたいな
話がありましたけど。はい、出てました。戦績出てましたね。一勝ザボエラっていう。
そう、最後にね、ザボエラにとどめさせたみたいな、一勝とか、それ一勝にするんかいみたいな。
そうですよね。
そう。いや、だから、クロコダインは本当だから、完全にやられ役っていうか、こういう
相手を引き出しちゃうんですよね。だからあの、ね、だから最初はドスコイ分かりやすいですよね。そのドスコイなんで主人公だけじゃないんですよ。敵に対してもやっぱドスコイ的な役割出して、うん、あのクロコダインよりも強いのかみたいな。本当ボラホーンぐらいですよね。クロコダインの強さが引き立ったっていうか、うん、俺の仲間にはお前の力の倍以上のやつがいるみたいな。
確かに。
これ、いや、ちょっとね、そのね、俺の、仲間には倍の力の強さのやつが色に関しては、これね、ちょっと俺異論があって。
おお、何すか何すか聞きたい聞きたい。
ね、いや、これ、実は、ツイッターとかでも、
はい、
なんかその、セリフ結構やっぱり取り上げられてて、
はい、あ、そうなんですね。
はい、見てる人たちが、うん、いや、これはマームのことではみたいなね。書いてる人とか。
ああ、うまいですね。なるほど、なるほど。
で、僕、いや、これはちょっとちゃんとパラメーターを確認するべきだと思って、
はい、
僕は大の大冒険の漫画のコミックスの巻末にパラメーター
を載ってるじ
ゃん。昔もありましたね。
時々入ってるや
つね。それをちょっと確認したんですよ。
はい、
で、最初ちょっと画像検索したんですね。
はい、
で、そしたら、なんか、ツイッターに、なんか、クロコダインのパラメーターがめっちゃバグってる、すげえ、数値になってるやつが出てきて。
コラ画像ってことですよね。
そう、出てきたんですよ。で、いや、こういうの出すからいかんと思って、はい、 で、ちゃんと原点に当たろうと思って、僕はどこに出てたか思い出してなかったんで、もう13巻ぐらいから全部ページめくって、
そうですよね。
探したんですよ。
確かに分かんないですよね。
そしたら、元々のジャンプコミックスの、16巻の巻末に、クロコダインとヒュンケルの、パラメータが載ってるんですよ。で、レベル30いくつ、34とかぐらいだったと思うんですけど、載っていて、で、クロコダインの力は158って出るんですよ。で、対するヒュンケルの力、134って出てるんですよ。
なるほ
倍
ど。
じゃないじゃんっていう。で、ちょっとそのツイッターのつぶやきを見てたんで、もしかしてマームが倍なのかって僕も思って、マームのパラメータは14巻の巻末に載ってるんですよ。で、マームの力は100でした。なので、ヒュンケルが、俺より倍の力を持ったやつがいるぞっていう、あのセリフはだいぶブラフですよ、あれは。
あれ、僕、すみません、あれって、なんか、ボラホーンに対して、お前の場合はって僕、認識だったんですけど、あれ、自分の場合はってことだったんです
お
か、あれ。
前の場合でしたっけ、あれ。俺の場合じゃなかったでしたっけ。あれ、それは俺の勘違いか、そしたら。
ちょっとすみません、そ
ごめん
こ。
なさい。それはちゃんと原作を読みましょう。ちょっとです
どっち
ね。
だったかな。
どっちだっ
いや、
け？あ、ちょっと待って。
お
お
前
前
だ
の
よ
倍
ね。
か。
お前だよね。
お前の倍か。そうか。じゃあそこはどっちを取るべきなんだろうな。
どう取ってもいいってことなんじゃないですか。
あ、でもそういう意味で言ったら、クロコダインが、あれか、158で、まあ、半分とすると、だからまあ、
80と
80
か、
ぐらい。
80弱とかだったん
って
です
ことは、
ね。
ヒュンケル134で、バーンって受け止められるっていうのは、まあ、これは成立しますね。
いや、でもそこで言うと僕ちょっと覚えてるんですけど、クロコダインがヒュンケルを助けるシーンあるじゃないですか、回想シーンで。地
地
底
底
上、
魔女
地
が、
底魔女が。
溶岩に飲まれるとこで。
で、あの時に、クロコダインが、やっぱヒュンケルと対話をする中で、ヒュンケルがやる気取り戻すじゃないですか。すると、鎧の巻が出てきて、バーンって言って、まあ、切る時に、その後に、ありがとう、獣王って言って、ヒュンケルと、クロコダインが
ガ
ガ
シ
シっ
って
や
や
る
つ
シーンあ
ね。
るんですけど、
ありますね。
あのガシっていうシーンに、クロコダインは怒りマークがついてるんですよ、手に。
細け
マジ
え。
ですか？
見てく
そ
ださい、見
れ
てください。
はちょっ
そ
と
れ見
待っ
てて く
く
だ
ださ さ
い。
い。ちょっ
そ
と待って
ん
く
な
ださい。
細かいの考えたこともないっす
で、僕びっくりしたんですよ。クロコダインとか頑張ってんの？みたいな。
あ、そういうこと？
ヒュンケルは普通にバシッとやってるんですけど、クロコダイン怒りマークついてるんですよ。
筋肉に力
ちょっ
を
と
込め
待
て
っ
るってことですよ
てください。そう
ね。
そうそう、ありがとう、獣王というシーンなんですよ。
うお、すごい。ちょっとそれ、そんなとこに注目してる人、日本中で他にいるのか。
いや、
い
い
や、あ
ない
れ、
と思う
僕
な。
結構衝撃でしたけどね。ええと思って。
マジっすか。
ど
僕
こ
は
ど
ね、
こだ？
電子書籍の文庫版
だ
なん
から、
で。
フレイザード編ですよね。あ、違う違う違う、あそこ、フレイザードを復活するシーンですね。
そうっすね。フレイザードどこで出てくるやつか。
助けられたシーンですよね。助けたっていうか、マームを助けたシーンですね。
ああ、そうっすね。
お前、地底魔女でやられたはずじゃん、みたいなところですね。
本当だ。ガシっていうシーンに怒りマーク出てる。出
出
てて る、
ますよ
出てる。
ね。
めっちゃ出てる。血管浮き出てる。
だからちょっとこれ、クロコダインの方が頑張ってんすよ。
でも、それなんとも言えなくないですか？そのヒュンケル側の方は裏側だし、素手が出てないとも言えるじゃないですか。
本当だ、すげえ。
クロコダインは皮膚が出てるから出てるんですか？
まあそうですね。だからまあ相当気合い入れてガシってやったんでしょうね。でもクロコダインがそれ出るって相当じゃないです
まあ
か。
まあまあ、確かに、そこそこ
緩い握
力。
手じゃないってことですよね、そこっ
そう
て。
ですね。だからまあ、
い
ヒ
や、
ュンケ
す
ルの
げえ、
腕
す
力は
げえ。
相当ある。
ヒュンケルの腕力、そこを出さすくらいですからね。
それはある。
い
そ
や、
んな
す
とこ
ご
見
い
たことな
な。
いわ。
これは気づいてないな。
僕も、
あ、そうっすか。い
い
や、
や、
さんすごい
数
わ。
十年間気づ
こ
い
れ
てな
僕
かっ
ちょった
で
と
すね。
子供時代から気になってた、実は、まあ、謎でしたね。
子
そ
供
の、その、
時
この覚え
代
てるぐらいです
に気が
け
つい
ど。
たんだ。
だってヒュンケル強すぎ、
やばいな。
ちょっとやっぱ、クロコダインがそういうキャラだったじゃないですか。ちょっとその、大丈夫。だからその時にヒュンケル強いっていうのもあるし、クロコダインちょっと下げすぎじゃないかなっていうのはあったんですよね。
あれですよね。だから、ラーハルトも今回の話の中で、パワーだけはすげえな、みたいな。当たらないと意味がない、みたいなセリフがあるじゃ
あ
ない
り
で
ます す
か。
ね。ありますね。
だから、真っ向勝負でパワー勝負したら、やっぱヒュンケルって相当強いわけですよね、きっとね。
あ、だと思い
で
まし す
ょうね。
ね。ね。そう。なんか、あ、そう、ちなみにね、そう、僕ちょっと今回ね、見てて、すごいちょっとね、気になったところがあったんですけど、これはね、ちょっとお二人の意見も聞きたいなと思うところなんですけどね。まずね、ヒュンケルが、 カウンターでブラッディースクライドをするシーンあるじゃないですか。
はい、まあ、鉄鋼のやつですよね。はい、
はい、鉄鋼が飛んできて、ブラッディースクライドして、はいはい、なんだ、鉄鋼だったっていう。はい、あれ ね、
ね、
僕ちょっと、アニメ見たときにすごい違和感を感じたところがあって、
はい、
鉄鋼食らってヒュンケル目開けてブラッディースクライドするんですよ。
ほうほうほう。
はい。
で、これ原作見ると、目閉じてブラッディースクライドしてるんですよ。
うん、確かにそうです、ね。そうです。そうですよね。はいはいはい。
ね。いや、こう目を開けてブラッディースクライドしたら、そこにラ
ーメン。敵がいないことぐらいわかるだろう。
わかるやろうと思って。
まあ、そりゃそうだ。
これなんでこれブラッディースクライドする前に目開けたんだっていうのが、ちょっと謎だったんですよ、これ。どう思います？原作は明らかにね、目閉じてブラッディースクライドしてるんですよ。
してますよ。うんうん。はい、してるしてる。
で、今回ね、これは Amazon プライムで、見てもらえたらと思うんですけど、サイド。
はい。
ね、明らかに目を開けた後にブラッディースクライドしてるんですよ。
あー、なるほど。
ラーハルトの動きが早すぎて、いわゆる残像的サムシングとかじゃないですか。
あ、僕、そこちょっと仮説あるんですよ。
え？
あるんですよ。やっぱヒュンケルは、トーマ空物症でしたっけ？
はいはいはい。
やっぱあれに頼りすぎたと思うんですよね。だ彼のより必勝パターン、はめ技って結局トーマ空物症で固めさせて、
は
い
は
い、
うん、ああ、確かに。
スカルトで技でじゃないですか。
そうですね。そうだそうだ。
ダイとやるときの2回目で外してるんですよ。
はいはいはい。
そうそうそう。だから、トーマ空物症やってるのにブラッディースカルトで外すぐらいなんで、やっぱあれちょっとパワーがありすぎて、やっぱコントロールやっぱ相当弱いんじゃないかなと思うんですね。
なるほど。
おー、なるほど。
だトーマ空物症、それ以降あんまブラッディースカルト、と、
ああ、いや、でもね、今度、しげさんの、今の説で、今の説でいくと、僕、そうなってくると、ちょっとカルボンティの、姉をね、
あれは決まりましたね、バシッと。
そう、直撃、あ、だからしかもあれ結構な距離からあれプラッツ
結構な距離で肩ピンポイントで打ち抜いてます
ね。しかも、バサッて広げたら姉が落ちるぐらいの、
はい、はい、そうですね、
確かに。あれですよね、
加減で打ち抜いてるじゃないですか。
達人の切り方的なやつ
ですね。そうですね、そう、確かに。
後で気づくっていう。
確かに、確かに。
それがね、ちょっとね、消せなくなってくるんですよね。
消せないですね。
ボラホーンもね、ガチっきり、
ボラホーンも綺麗に当ててますし、ね。
でも、ボラホーンは、確かに綺麗に当たってるんですけど、最後復活するじゃないですか。
あ、確かに。
あ、するする。
確かに。
あの暗い方してて復活って、やばいじゃないですか。
うん。
ほぼあれ、急所ですね、どう見ても。
完全にぶち抜いてます、
ね。まん丸く穴開いてますからね。
で、そうですよね。まん丸穴開いてて、生き返ってるぐらいじゃないですか。しかもね、ちょっと元気な感じじゃないですか。
意外と元気ですね。ポップ倒すぐらいには。はい、
で、ガルダンディもなんだかんだで、ぐわって、ブラッディースカイド食らってる割には、
確かに。
復活早いじゃないですか。
早いっすね。
即死じゃない技なんですよね。
即死じゃないっすね。
だちょっとその辺が、ブラッディスクライドの、だから台も結局なんかね、だって、トーマクズショー食らって、なんか、擦れてるじゃないですか、
うんうんうん。
で、ちょっととっさに避けましたみたいなことだったんで。
確かに、上反りして。
僕らのポッドキャストでもだいぶ、話題にしましたよ。
そ
う。鎧のここだけ削れるっていう、
ね。あ、そうそう。なんか、言いましたね。
ほぼノーダメージですよ、実際。
はい、ノーダメージ、ノーダメージ。
むしろ防具に助けられてますもんね。だから、そうそう、ちょっとやっぱヒュンケルのブラッディースクライド自体が、ちょっとギギですよね。コントロールもそうですし。
威力、コントロールともに、真偽。本当に必殺技か、これっていう。
なんか、ちょっと、あれですよね。漫画だからね、当然ですけど、はい、そういうなんか演出的な話はいろいろあると思うんですけど、はいはい、やっぱなんか、こう、今みたいな話いろいろ言い出してくると、これまでにも出てきてるんですけど、そういうなんか、だから、重砲回進撃弱いんじゃないか問題。
ああ、ありましたね。
我々も結構話しましたよね、その
王様一人倒せないっていう。
そうそう、
ありましたね。
直撃食らってる王様が死なないってどういうことだっていう、
ね、ありましたね。
確かに。確かにそうですね。
なんか結構ね、あと、あれですよ、この間の一個前、二、三話ぐらい前の、テランの泉で、はいはい、バランがギガブレイクして、ダイが直撃食らったのに。
全然黒焦げてないな。
黒焦げてない。
何この大したことないダメージとかね。
ギガデインが入ってますもんね、だって本来ね。
そうそう、
あれね、剣プラス。
ギガデインプラス斬撃っていう。
息子ゆえ手加減したかとか言ってるけど、お前全然傷ついてねえぞ、みたいな状態っていうね。
いろいろ謎があったやつ、ね。
ちょっとだから、あの辺が、なんていうか、まあ、ちょっと漫画なんで多少しょうがないんですけど、やっぱ、建物とか、岩とかへの破壊半端ないじゃないですか。
半端ない。
だからロモスの時も獣王痛恨劇が、だってなんか、ぶち抜くじゃないですか、その城を。
う
ん、
いや、そう。
それ見て、ポップが遠くから見て、なんかドコーンっていう音が聞こえてびっくりするぐらいのダメージですよね。
はいはい
はい、はい。そういうダメージの割には、実際食らうとなんかちょっとしょぼいなみたいなところが。
ありますね。
まあ、補正が入っちゃうんですかね、やっぱね、そこが。
大体どの技もそういう傾向にありますね。
そうですよね。
まあ、僕。もうそうですよね。なんならラーハルトの、見えない人たちのこのね、槍の一突きで、割と、はい、簡単に死ねますよね。
まあそうですね。うん、なんか、元気ですもんね、あれ、ヒュンケルね、あれで。
確かに。
いやだから、僕、それで言うと、やっぱね、一番ショックだったのは、メドローはあるじゃないですか。
うん。うん、
シグマ倒したときに、思ったよりしょぼかったんですよね。
うん、あ、何倒してる範囲がってことですか。
倒してる範囲がです。
スポーンってどうだ
ろう、直径1メーターから1メーター半ぐらいしかないのかっていう。
そう、そうです。で、一番最初にその、
はいはい、新鋭機団
やった時に、
ザ、はいはい。
なんか、デカブスみたいな、名前忘れましたけど、デカやついるじゃないですか。
ブロックの背中を削ったやつね。
あの時も、すっごい、なんかもう、背中削ったし、なんかその後のとこも。
あ、もう、街がもう完全に消滅してるレベルの。
じゃないですか。あのレベルを僕イメージしてたんで、うん、なんか普通になんかポーンとなんか、しょぼかったな、みたいな感じが、
あ、なんか、ね、そこに関しては僕一説あるんですけど。
何
ありますか、
あるんですよ。いや、メドローアって、
はい、
まあ、今回その結構このポッドキャストでも言ってるんですけど、はい、まあ、メドローアだけじゃなくて、その大の大冒険の世界観の中って、結構その魔法って使う人の魔法力とか技量によって、結構その、
はい、そうですね、
威力が変わるみたいな話をしてて、
はい、
バーンが使うメラが
ね、
はいはい、メラゾーマ級の威力みたいな話とかあるじゃないですか。はい、で、ポップも結構ギラをすごいこうエネルギーを収束させて、すごいこうなんか
変更
で
ピャ
ッて打ち抜くみたいなシーンとかもあるじゃないですか。
はい。
で、なんかそれでいくと僕がメドロワのシグマ戦で見た、ちょっとこう狭い範囲に打ち抜いたのは、まだ多分、新鋭機団が出た時のポップはメドロワを使いこなせてない、はい、まだこうブスブスしてるじゃ
ないですか。なるほどですね。なるほどね。なるほど。
彼のまだ魔法力、当時の魔法力だと、もうその最大限の出力で、バコーンって打つしか、まだできない状態で。
なるほどですね。はい。
で、シグマ戦って、ポップが、大魔導士に覚醒した後なんですよね。
そうですね。
確かに、確かに。
覚醒後ですね。
そう、魔法力がすごい、こう、はい、桁違いの魔法力になってて、
はい。
で、彼はあの時、シグマ戦で撃ったのって、新人機団のコアって、心臓にあるっていうのが、もう明かされてるので、
はいはい、
その、まあ、明らかにその一点、その胴体だけを、集中的に彼は、その、
はいはい、
要は、コントロールした魔法力で撃ち抜いたっていう、
なるほど。
ことなんじゃないかと思ってて、
で、なるほど、ね、
かつ、やっぱポップとシグマのバトルのって、
はい、
戦い、打ち抜かれた後のシグマとのやりとりも。
ありますね。はい、はい。
重要です
ね。そう。
込みで、
あれってすごい、ね、なんていうんでしょう、重要な場面じゃないですか。
のベテランマジ
で、ね、そう。
はい、
全部、
負けしちゃう
と、ね、負けしちゃうと、会話がなくなっちゃうじゃないですか。
まあそうです、確かに。
そしたらシャハルの会持ってってくんないし、
ね、そうですよね。確かに、確かに。確かに。
だからね、そういう意味で、あそこは、すごく、ね、はい、そのポップの魔法、大魔導士としてのその、
レベルアップした結果、
なるほど、ね、
範囲をコントロールできるようにな
ったっていうことだったんじゃないかな、はい、説を僕は唱えたい。
確かに、確かにそれありますね。
それはね、正しいと思いますよ。
なるほど、確かに。
そう。実際焦げてるんですよ。最初の新鋭機団戦の時はね。
焦げてますね。
そう。で、何ですか、もらった服だと焦げないって言って、
はいはいはい、
いいな、みたいになって
る、はいはい、確かに。
方位だと、みたいなね。
結構その辺はなんか、意識的な描かれ方かなと思ってましたね。
でも、それ言うと、やっぱその、漫画っていうのもあるんですけど、例えば、その、ダイが、ノバと、なんか練習するときに、
ありますね。
アバンストラッシュクロス的なことを、
クロス開発。は
いはい、開発のときに、それが何か分かんないけど、なんかもうすごい木が倒れまくって、なんか切れまくって、
はいはい、木が両方向に。
なんか半端ない技ができたみたいなシーンがあるじゃないですか。
あります、あります。
あれとかもやっぱなんていうか、ダメ、なんていうか、ある意味メドローアよりも強いぐらい、なんていうか、その、ダメージ、
うんうんうん、
森林へのダメージとしては。すごいじゃないですか。
なるほど。
まあ、確かに、あれは、なんていうか、まあ、あれを食らうとすごいな、みたいなところで、やっぱそういう、なんか描写になってるんですね。やっぱその、凄さを、っていうか、わからないじゃないですか。
うん、
ダメージの凄さが。
その、うんうんうん、
で、あれで言うと、やっぱり、メドローアとか、そのね、 アバンストラッシュ、あれ X でしたっけ？クロスかちょっと忘
ク
れ
ロ
ました
ス
けど、
かな。
クロス
ク
で
ロ
す
ス
か。
クロ
ク
ス。
ロスとかも、やっぱりその、っていうか、攻撃力の範囲広げるとあんだけダメージだけど、あれをさらに集中させて、ハドラーの胸とかに当てるってなると、それは半端ないダメージだなっていう、そう
ああ、
い
なるほど
う
ね。
解釈になるんですかね。
なので、なるほど。だからあんまり漫画の中で明文化はされてないけど、描写を総合すると、その拡散と収束による威力幅みたいな概念があ
るん
存在し
で
て
するよ
だ
ね。
ろうと。
おそらく、メドローアとね、今の話も踏まえるとですよね。
それで言うと、これさっきヒュンケルのブラッディ・スクライドしょぼい問題出てましたけど、距離の2乗に反比例して威力落ちるとかあるんじゃないですか。遠い時はあんまり効かないみたい
あ、それ確かに、それでガルダンディ説明できますね。
な。わかんないですけど。それかガルダンディの時は、その遠くに、距離を優先して威力じゃなく、
正
距離
確
と
さ、
精度。
そうですね。ダ
なん
メージ
か。
と確かにその精度っていうのは反比例しそうですよね。
そこを実はコントロールして、なんかピッチャーが投げ分けるみたいな感じで 距離と精度で、
確か
これ
に。
はっていう、そんな器用なことできるのかっていう疑問はありますけど。
だからそういう意味では、さっきのもともとね、小田人さんおっしゃった、ヒュンケルが、鉄鋼のところで目を開けながら、ブラディスクラルで打ったっていうところは、ちょっとその正確さを犠牲にして、パワーで、フルパワーでいっちゃったっていうのがあるかもしれないですね。見え
な
て
る
はい
ほ
る
ど
け
ね。
ど、ちょっとその、で、ラーハルトは、スピードめっちゃ速いじゃないですか、計
そうっ
算
す
上
ね、そうっ
は。
すね、そうっすね。
ただ、それはやっぱり、捉えられないと思うんですよ。見てからジャンプっていう、ストリートファイターでもあるんですけど、波動拳見てからジャンプするっていう、そういうことに違うかもしれないですね。
なるほど。なるほどな。いや、確かに、ラーハルトのちょっとスピードは尋常じゃないですよね。開発弾撃った後に、しばらく消えててヒュンって出てきますからね。
ですよね。まあ、てか、スピードか、それはっていう、なんか、もはや違う概念ではって感じしますけど。
今までの大の大冒険の、そのラーハルトが出るまでで、ああいうキャラいなかったですよね、スピードキャラっ
いないって
。
すね。
パワーばっかりだったじゃないですか、ほとんど。
ス
ほとんど
ピードはいないですね。
フレイザードもね、結局最後パワーで
い
し
や、
たもんね、
ス
多
ピード
分
な
ね。
んていう人はほとんどいなかった。
それがあるんですかね、新しさとして。
確かにね。
これちょっとお二人の見解を聞きたいんですけど、ラーハルトってさっきシゲさん言った通り、その後で復活して出てくるじゃないですか。で、ラーハルトって、このヒュンケルと戦った時点と、後に出てくる時点で、レベル変わってると思います？
まあ、明らかにそれは変わってるんじゃないですか。
僕もそこは明確な仮説は僕あって、やっぱりリュウの力がもらったじゃないですか、バランで。あれでパワーアップはしてる
あ
は
れ
ずだと思う
は
んですよ
確
ね。
実にしてますよね。ポップがパワーアップしたのと同じで、あれはあったからむしろ最終決戦のメイン戦力になり得たっていうのは
逆に、アップアップしてなくてあのパワーだったとしたら、魔王軍やばかったですよね。魔王軍っていうか、潮流軍団相当強いですよね。
やばいっすよ。
いや、なんか結構この時点の、ヒュンケルに、さっきシゲさん言ったよう
まあそうです
に、
ね。もともとボコってた。
10回やったら、ラーハルトの方が勝つ
そうで
回
す
数
よ
多いんじ
ね。
ゃねえかみたいな話でいくと、いや、多分この時点でもやっぱ相当強いと
相当強いと思いますね、それは。
十分。
そう。で、やっぱなんか
めちゃくちゃ
ヒ
強いっ
ュン
す
ケ
ね。
ルに対しての戦い方もだいぶ余裕がある、戦い方だし、
そうですね。
復活後に見せる、閃光と共に槍を打ち抜いていく感じとか、スピードでミストバーンの攻撃かわしたりするシーンとかも、なんか割と僕は、なんかもうこの時点から、ヒュンケル戦の時点から、あの時の、
そうです。ああ、なるほ
ミス
ど。
ト、後のミストバーン戦に近い実力を、彼はもう持っていたんじゃないかみたいなのにもちょっと思ってたんです
そう
よ。
ですよね。そうなると、ハドラーの立場かなり辛いですよね。
いや、
ハドラーだ
そう
から地上戦でヒュンケルとちょっと押されてたじゃないですか。
てか、まあ、負けてましたからね、普通にね。差しで負けてましたから。
やっぱ
ただ、もう、ラーハルト
そう。圧勝でしたね、多分。
多
ハ
分、
ドラーとや
そ
る
の
と
気になれ
普通。
ば、ハドラーとか秒殺だったんじゃないですか。
そのレベルになっちゃいますよね。
だから、やっぱ、噂、だから、竜騎手が、軍団長と同じぐらいドラゴン扱ったら強いみたいな噂も、だいぶガセネタだったみたいな話ですよね。 この、ラーハルトの強さから違うと。
ガセネタっていうか。
逆の意味で強すぎた。まあ、彼一人の存在
が強い、ね。ラーハルトが化け物級に強くて、残り二人が見た目倒しだから、平均値を取ったら、軍団長ぐらいなんじゃないですか。それって悪い平均の取り方ですかね。
確かに。だから、すげえ
分散しすぎてるっていう。
ただすげえ強いっていう噂があるけど、一方でちょっと、思ってないとしょぼくないみたいな、そういう噂もあるっていう、だからね、
みたいな。
総合すると、まあやっぱでも、軍団長ぐらいあるんじゃないかっていう都市伝説の可能性ありますね。
完全に平均の5秒ですね。
都市伝説。いやー、すごいなー。ちょっとね、やっぱこのね、ラーハルトの強さは、ちょっとやっぱ、かっこよすぎなんですけど、僕、そう、もう一個ね、僕今回すごいラーハルトの描かれ方を見てて気になったとこがあって、
はい。
今回、その、ハーケンディストールをヒュンケルにかますじゃないですか。
かましますね。
僕ね、あのシーンね、ちょっとね、ラーハルトの、ハーケンディストール行く手前に、こう、ジャンプして、上空からこう、槍回して、落下しかけて、
ヒュカヒュカヒュカっていうやつ。
ハーケンディストールやるじゃないですか。
やります。
あのね、落下のシーンがね、ちょっとかっこ悪かったんですよ。
これですか、手を、タケコプターみたいに回してるやつ。
あ、それアニメ版がどうですか、
アニメ版、アニメ版の、今回のね、ちょっとね、アマゾンプライムでご覧いただける方はですね、はい、ちょっとね、タイミング的に言うと、20分15秒ぐらいからの、
この、あれでしょ、ブンブンブンブンって回してるとこの、ここでしょ、
あのね、20分14秒からの、そのね、落ちてくるシーンはね、いいんですよ、まずは。
まだいいの？
20分7秒ぐらいで飛び上がって、こう、なんか、行くぞみたいになって、体勢作ってからの、20分、これね、タイムで言うとね、20分15秒からですね、
うん、
ブルブル回しながら降りていくときにですね、頭から突っ込んでいく感じのポーズになるんですよ。
はいはいはい。
落ちていき方が、
うんうんうん。
これがね、ちょっと僕ね、ちょっとラーハルトにあるまじき、ちょっと若干かっこ悪いポージングだなって僕思ってて。
確かに全然イメージ、僕、原作こんなイメージなかったです
ね。ちょっと確かに。
原作は、足から降りていくようなイメージなんですよ。うん、上半身立ち上がってって、飛び降りて足から降りていくような感じで、こう、槍を振り下ろすようなシーンになってるんですよ。
自然ですよね、多分原作の方が。
このね、タケコプターシーンなんで入れたって
タケコプターはちょっとこれないっすよね。
確かに、これいらないっすね、このシーン。
そう、で、ね、20分21秒ぐらいのところは、原作に近い、こう、振り下ろすシーンにちゃんとなってるんですよ。
なってます、なってます。
その手前、これなぜ入れたっていう、ちょっとね、これはちょっとアニメ制作陣にね、ちょっと一言物申したいなと思いました、ね。
この漫画のタケコプター的な、漫画はタケコプターじゃないんだけど、回してはいるんだけど。
回してる、回してる。
そこを多分、ここを何でしょう。漫画のコマとコマの間をつなぐようにアニメ化しちゃったらこうなっちゃったってことじゃないですか。
うん、そうです、ね、でもね、ちょっとこれはね、ちょっと気合が空回りしちゃったかな、アニメ制作陣って、ちょっと僕は思いました。
ね、
はい。
なんかね、あと、そう。全体的には動いてるんだけど、キャラとしてあんまり動いてないっていう、うん、わかります？なんかこのアニメの感じとして、うん
はい
うん
はい。
なんかバランスが悪いんですよね。後ろの動き感と、本人の動き感の。
そうなんですよ。ここはちょっとね、ブルーレイ化するときにちょっと、直してもらえたら、ちょっと嬉しいな。
宇田神さんがブルーレイ買うならいいんじゃないですか。買ってくれるなら。
いや、ちょっとね、これはね、ラーハルトのやっぱこう、かっこよさに対してね、
もったいない。
ここだったなっていうね、思いましたよ。
すごいね。そんなとこ気がついてる。どれぐらいいるんだろう。
ちょっと僕も気がつかなかったですね、そこは。
これはね、もったいない。まあ、非常にもったいなかったなと。
なるほど。
その後のね、ハーケンディストールの、衝撃波の描き方と、
うん、
ヒュンケルのやられっぷりは、これはね、やっぱちょっとね、やっぱ、
よかった。
そう、かっこいい、かっこよしな感じのやられ感なんですよ。
ああ、うん。僕、ちょうど覚えてますけど、ジャンプで読んだ時に、やっぱ初めて読むじゃないですか、ジャンプ週刊で、はい
うんうん。
結構ショックでしたね。あのヒュンケルここまでボコられんのみたいな。
一方的にね。
そう。もう、うん、そこまで強くしなくてもよくないみたいな。だってもう勝つ道ないんですよみたいな感じで見てて普通に読んでてですよ、ねうんうんうん。これどうやって勝つんですかみたいな。
ヒュンケルも言ってますからね。なんというやつだ。はい、この俺がまるで歯がたまんとは、
う
ん。
この俺がっていう、この俺様感がすごいっすよね。
なんかね、ハドラーぐらいの戦い方が、ちょっとね、語学もあったりして、ちょっとね、そのいろいろキューティーになったりとかの、シーソーゲームあったじゃないですか。これ完全に一方的ですよね。あの、ヒュンケル、前半いいとこほぼゼロですよね。ゼロ。
ワンサイドゲームですよね。
完全ワンサイドゲームですよね。
うん。
で、なんていうか、もう、勝負ついてたじゃないですか、正直ここで。あの、復活しましたけど、実質的にね、あの、これでもう勝ってましたよね、ラファスの時代は。
うん。
ああ、これね、やっぱね、やっぱだから、ラーハルトちょっと異常ですよ、強さ。これ強さ異常です。相当ちょっとね、強すぎますよ。
でもやっぱり、魔族と人間の子供っていうところが、まあ、大の、その、いわゆる、ドラゴンの騎士の子供のハーフっていうところもありますし、後から復活するってことも、ね、やっぱり大事な役割を担ってたっていうことを、
うん、
織り込ん、言うて織り込んでたんですかね、そこまで、その最終決戦まで取っていくみたいな。
確かにね。
でもなんか今ちょっと聞いて思ったんですけど、根血時強い説って、はい、例えばドラゴンボールとかでも、
はい、孫悟飯
ですね。
孫悟飯とかさ、
完全そうですね、ご飯。
結果的に悟空より強くなっちゃうじゃないですか。
まあそうですね。
そうですね。
はい、なんかその根血時強い説ってなんかジャンプ漫画あるんですかね、これ。
ああ、
あるんですか。だってあの、浦飯祐介とかもそうじゃないですか。魔族
とか、
ね、
まあ確かにね、大覚醒遺伝みたいなやつだもんね。
そうそうそう、あ、まあ直接じゃないけど、そうそう。
まあまあでもそういう感じですよね。
でも確かに。昔、ちょっと、フェイスブックで書いたんですけど、ジャンプってやっぱ、友情、努力、勝利っていう三本柱じゃないですか。
三本柱ですね。
僕、血筋説の方が結構強いんですよ、血筋説。
ほぉ、面白い。
血筋説。
努力、勝利、友情の前に血筋ってことですか。
だから結局、悟空もそうじゃないですか。サイヤ人だみたいな、後から分かる話ですし、有役者もね、完全に。
そうですね。
そうですよね。
魔族が
先祖だった。魔族ですし。で、まあ、ね、だって、だから、あの、友情処理とかだって、もう、そのもう、血筋がもう抜群じゃないですか。ハンターハンターもそうですし。
まあ、そうですね。
で、あの、僕が調べた限り、血筋あんま関係ないのは、まあ、キャプテン翼とスラムダンク。そう、ルローニケシーンはあんまないですね。
だって、それは、ね、あの、なんていうか、種族とかないじゃないですか。
いや、だって、ハンマーバキとか、地上最強の生物の息子ですよ。
あ、まあ、確かにね。それはそうですね。
血筋がもう、なんていうか、
うん、まあ確かに確かに。遺伝がね。
遺伝がもう断トツに強い。だから僕そこでもポップが、いわゆるその、坂東小林でも、第二の主人公って言った時に、はいはい、途中でポップ苦悩するじゃないですか。
そうですね。俺だけが、血筋がしょぼいみたいな、ね。
まあもう結局戦士とあれで。
そうですね。
で、ヒュンケルもね、まあエリートじゃないですか、結局。
確かに。
で、ダイも。だから俺だけ普通のね、なんか武器屋の息子だみたいな。
わかるわ。俺そのシーン泣いたもんな。
でね、なんか、そのアバの主人公が光らないとかで、やっぱ苦悩するわけじゃないですか。
うん、
だか第二のね、あの、ダブル主人公ということをね、あの、三条先生言ってましたけど、やっぱあれ深いですよね、本当に。
言ってましたね。
はい。そっちが、あのね、あの、なんていうか、血筋関係なくて、本当に等身大の人間としての成長を描いてるっていう点で、ポップの方が、なんか、いい感じがしますよね。
うん、確かに。いや、うん、まさにその血筋の話をポップが、
はい、
喋るじゃない、自分でね、その言うじゃないですか。
す
ね、はい、僕、実家が商売やってて、畳屋の息子なんですよ。
はい、はい、はい。
で、僕、ちょうどその、題を読んでたそのポップのシーンぐらいの時とかって、
はい、
なんかその自分の進路とかを考える時だったりとか、はい、あと、なんか、はい、まあ、リアルタイムじゃない、タイミングで読んでたりとか、
はい、
まあその、つどつどそれなんですか、大学行くとか、その、就職するとか、うん、なんかいろんなそういう場面とかで、はい、なんかその、結構ね、あのポップのね、セリフのところはね、つどつど思い出すんですよね。
ああ、なるほど。
なんか自分、はい、なんか結構周りのすごい人たちいっぱい世の中にいて、うん、同世代とかでもすごい、そういう僕らの代って松坂世代とか、
ね。あ、そうですよね。ね、広瀬良子とかですよね、松坂。
すごいこう、やっぱり輝いてる、ね、はい、その人たちいっぱいいて、
はい、
なんか俺は特別じゃないな、みたいなのを思った時に、うん、なんかすごいポップのセリフが重なって、うん、そう、俺は畳屋の息子だもんな、みたいなのを思ってた、うん。でもなんか、ポップはそこから、なんかその自分の力に目覚めて、大魔道士になって、発生して、
そうですよね。
最後ね、大門をバーンと雨張るぐらいのこう、やりとりまでするようなキャラになってくるじゃないですか。
そうですね。
あれはね、やっぱね、ものすごい僕は勇気をもらいましたよね。
そうですよね。だから僕も、そうですよね。
いやー、どうぞ、しげさん。
あ、だから僕もちょっとその、アニメで復習してたんですけど、もう完全忘れてたんですけど、クロコダインのシーンで、急にマームに殴られるじゃないですか。
はいはいはい。
あんたなんか最低用的な。
あん最低用みたいな。で、その前のセリフが、なんていうか、あの、俺は別に、なんで、なんだろう、バーン戦うも必要、魔王と戦うのも意味わかんないし、
はいはい、
自分の人が大切だみたいなことを言うじゃないですか、
うん。
で、ちょうどその後に、あの、前回ですけど、なんかメリルになんかぶたれるシーンがあるじゃないですか。
はい。
バーンと。で、そういえば昔、マームに殴られたっけって言われて、僕そのシーンがどこかわからなかったんですよ、はい。マームに殴られたシーンが。どこのシーンかなみたいな。
うんうん、で、ちなみにですけど、メルルにはぶたれてないんじゃない
ですか。レオナにぶたれて、メルルには、あなた嫌いですって言われた
て。そうですね。で、そういえば昔、マームに殴られたことあったっけって言われて、はい、僕そのシーンがどこのシーンか全く思い出せなかったんですけど、うん、やっぱそう思うと何度かポップは自分のね、等身大として、なんで俺ここにいるんだろうみたいなところ出てきてますもんね。
すごい、やっぱね、そう、血筋説、すごいっすよ。でも、その血筋説に、沿わないけど、こんなに、その、活躍して、最後、ね、なんなら主人公だって言えるぐらいのキャラクターになってくポップは、やっぱりすごいなと思います
よ。そうなんですよ、そうなんですよ。ね、だから、ちょっと思い出したんですけど、やっぱ、ナルトも血筋じゃ、うん、完全血筋じゃないですか、もう。あれも相当、ね、相当上に登って血筋ですからね、もう超エリートですからね。
はい、
スラムダンクも、結局なんか、花道って、結局なんか、与えられた天部の肉体が半端ないじゃないですか。
まあ、あの、身体能力モンスターですよ。
ね、はい、体力ない理由もわかんないですし、体力がその、なんていうか、なくならないっていうか、スタミナすげえよって、鮮度に言われるぐらいすごいって言われても。
無限スタミナ。
無限スタミナの理由わかんないじゃないですか。うん、そこ天部の差異があるんですけど、
うん、
まあ、ポップも1話か前半でメラゾーマ使えたといえど、やっぱね、ちょっと、なんか、気持ち面で落ちてないのかなあったじゃないですか。
うん、うん、確かに。
そこがやっぱそのダイとの一番違いですね。まあダイはなんかね、気持ち面で外も強かったですし。
あの、そう、ダブル主人公って最初からそう思ってたっていうのは、いや、すごいなと思いましたね。
マンド小林のね。
そう、
サンドは。そうですね。あれも、やっぱああ見ると本当にアムロ・レイの系譜につながる、
うん、
ちょっとそのね、弱々しい主人公っていうか、
はいはいはいはい、はい。
必ずしも万能タイプじゃない主人公っていうところの、
ほうほうほう、
なんかいい例ですよね。
ああ、ポップの方がってことですね。
ポップですね、ポップの方が。はい、はい。ダイは分かりやすぎるね。ルフィ的な、その、まあ、少年漫画のね、王道主人公の性格じゃないですか、キャラクターも。
そうですね。
うん。血筋もいいですし。まあ、ルフィも血筋ですから、完全血筋ですからね。はい。
ああ、なるほど。
確かに、確かにそうだ。血筋だ。
努力勝利、友情より血筋だと。まあ、だから、その血筋ロジックを覆して活躍するキャラはやっぱこう印象的だと、
うん。そうですね。でも、僕ちょっと昔それ Facebook 使うときに、やっぱコメントなんか今日もらったんですよ。で、やっぱ血筋にすると、ストーリーに幅ができるんですね、明らかに。
おー、どういうことですか？
だからバランの時とかでもやっぱり、実はドラゴンの騎士だったみたいなのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、ナルトとかも、実は四代目、ホガキの息子だったみたいな、後からわかるわけなんですよ。
なるほど、
うん。
やっぱそうなると、ストーリーに幅できて、過去とかが、なんか縦横文字にいけるんですね。で、秘密抱えたりみたいな。
なるほどね。
うんうんうん。
だからストーリー的にやっぱ血筋入れた方が明らかに、その、なんていうか、幅できるのは間違いないんですよね。
そういうことですか。
逆にキャプテン翼血筋なくてよくあくまで頑張ったっていうぐらいですよね。そこのストーリーの膨らみゼロじゃないですか。まあ、ランハルトも根血史っていう文脈があったんで、やっぱね、なんか魅力として膨らんだところあるじゃないですか。
次回のね、回想シーン、
ね、ちょっと言っちゃいます
がね。
そうですよね。
出てくる。あ、全然いいんですよ。はい、この番組はもうネタバレ前提でやってる番組なんで、はい、全く問題ないんですけど、いや、てかもうなんならもうこれまでさざのネタバレ
今日だけでもう、はい。もう何のためらいもなかった
し。そうそうそう。ラーハルトで言うと、やっぱその、復活するときにバランの手紙読むじゃないですか。
読みますね。
で、もう一人の息子へ、ラーハルト。
はいはい。
もう一人の息子って言うと、やっぱグッと来た。多分はちょっと血筋までいかないですけど。
はいはいはい。
で、剣道小林も言ってるじゃないですか。やっぱその、なんていうか、学歴社会というか、
うんうんうん、
アマンの人は、はいはい、順調にキャリアアップできるけど、
はいはいはい、
そうじゃない。
言ってましたね。
黒子大はやっぱ厳しいんじゃないかみたいな。
はいはいはい、言ってましたね。
で、ぶっちゃけジャンプはその傾向ありますよね。
ありますね。
血筋的な。
いやー、それは面白いな、それ。
だって、鬼滅とか完全そうですよね、もう。完全そうですよね。
はい、ちょっと僕も鬼滅ちゃんと読んでないんでわかんないですけど、はい、そうなんだ。
鬼滅というか先祖というか、まあ関係してくるんですよ、結局。後から分かるんですよ。最初分かんないんですけど。
うんうんうん、
いやそうっすね。そういう、やっぱり話の作り方みたいなものは、やっぱり、よくジャンプの王道みたいな言い方がありますけど、 まあそういう王道というのか、まあテンプレートというのかなんか、まあそれはあるでしょうね、やっぱね。
あの、ちょっとしかも変えてくるんですよ。変えてくるっていうのは多分ターちゃんってわかりますかね。
ジャングルの王者ターちゃんでしょ、もちろん、わかります
よ。あれとかもやっぱ結構前半で、あの、なんかそのね、兄弟みたいな出てくるんですけど、実は違ってみたいな。
はいはいはい、
で後半に行くほどなんかもう、なんか全然違う、なんか、子孫っていうか子供でしたよね、その。なんか、伝説のなんかそういう人たちのみたいな。
うんうんうん、
とか、そういうやっぱり、北斗の拳とかもそうですけど、あの、ケンシロウが、実はそのね、後からわかるけどっていうのが結構やっぱ多いですよね。
はいはいはい。
タフとかもそうですよね。
実は、はいはいはい。
親父が違っててさ、別のね、流派のトップの、ね、なんか息子だったみたいな。
はいはいはい。
もう血筋ネタっていうのはね、やっぱ使い勝手いいんですよね。後から覆すときでも。
確かに、そうですね。物語作る上では非常に便利ですね。
うん、親父を出せますからね、親父を。
確かに。
あ、なんか、親子とか兄弟の、
うん、
その、確執とか愛情とか。
ああ、はいはいはい、はい、
うん。まあ、あと、その、ジャンプ漫画でよくあるのは、あとはやっぱりその、まあ、それこそ友情みたいな話だけど、友達の裏切り、仲間の裏切りとか、はいはいはい、あと逆にこう、敵だった人が仲間になるみたいな話とかもやっぱりよくありますけど、はいね、なんかやっぱそういうのはやっぱりこう、なんか、訴えかけるものがきっとあるんでしょうね。
やっぱなんかテンション上がっちゃうっていうのはありますよね。敵だった、うん、あの強かってね、あの強かったやつが仲間になるっていう時にやっぱね、嬉しいですもんね、うん、
とかなんかそういうね、あのやっぱ親子っていう間柄でのなんかいさかいとか愛情とか、まあその家族の中のものって、
うんうん、
まあ、誰しもがなんかそういう経験って何かしらちょっとこう、
そうですね、
持ってるものもね、とあるだろうし、そういうのもあるんだ。
僕あれなんですよ。ドラゴンボールの、あの映画のブロリー、ちょっと見に行ったんですよね。
ああ、ブロリー、僕も見たと思いますよ。劇場で。
僕も劇場で見たんですけど、あれ実は前半っていうのが親子の話なんですね。悟空とその親父のバーダックの話と、ベジータとベジータ王の親父の話と、
うんうん、
あと、ブロリーとブロリーの親父の話っていう、その3人の親子の関係を描いてるんですよ、前半で。
うんうんうん、
で、その関係性がやっぱ全然違うんですよ。なんていうか、すごい厳しい親であったりとか、なんていうか、その、例えばベジータの場合はもうすごくベジータが何でもベジータに対して与えてくれるとかっていう。
うんうんうん、
だその辺が結構やっぱり、血筋っていうのは、ね、小田神さんおっしゃる通り、なんか表現としてしやすいし、感情もやっぱり入りやすいですよね。
うん。
いや、でもやっぱ、だからそこの中において、一般人代表で輝くポップというキャラクターは、いや、
そうですね。
やっぱり、光りますし、それを。
光りますね。
あそこまで光らせた、丹上先生、あのね、稲田先生、すごいなと思いますね、本当。
うん。やっぱなんか、あれじゃないですか、今聞いてて思ったけど、うん、やっぱ血筋があると最終的に読者って、まあ言ったらあれだけど、普通の人がほとんどなんで、やっぱ共感できにくいんじゃないですかね。どこまで行っても。だからもちろん物語としては面白いんですよ。面白いから読んでるし、買うんだけど、
うん、
重ね合わせるレベルまで行くかっつったら、まず行かないじゃないですか。だって、いや、ドラゴンボールの悟空とか、どう考えても重ね合わせるようなとか見つかんないじゃないですか。
ないっすね。
遠心乱万武闘派で、戦いのためなら、なんか別に
、そうですね。
何でもいいよみたいな、若干サイコパスなんじゃないかってしますね。
完全そうですよね。
うん、
なんか、今、まさきさんが貼ってくれた URL、
はいはい、
僕
血筋はどこから始まったかっていう。
そうそうそう。
あのね。
はい、
あ、なるほど。あるんですね。お、素晴らしいですね。
そういうのを分析した人がいるみたいです。
なるほど。
確かにね、これ最後の方に書いてあるんですけど、割と最近のジャンプの、なんか主人公って結構血筋に絡まない人が、うん、結構主人公になってるケースは確かに出てきてるのは
あ
る
な。この記事に書いてあるのは、僕赤
ヒロアカと
ワー、ワートリね。
うん。
僕はどっちも読んでないんで知らないんですけど。
僕も両方とも現役読んでるんで、あれですけど。うん、そう。いや、なんかね、多分、最近、なんかちょっとこう、どっちかっていうと、ファンタジーというよりは、ちょっとこう、現実路線に近い世界観で、割とこう、等身大のこう、10代の少年が悩んでみたいなところが描かれるようなものとかが結構あるんですよね。
うん、
なんかそれはね、見てて結構 ちょっと変わってきたなというか、まあ、いわゆる王道のファンタジー的な世界観での、いわゆるジャンプの王道漫画みたいなのって結構少なくなってきてるので、ちょっとワンピースの独壇場みたいな話はちょっとあったりはしますけど、
うん、
なんか、まあ、そこで勝負しに行こうとしても結局ワンピースに勝てないみたいな話になっちゃうから、
まあそうですよね。
あんまりそういう世界観の作品を作らなくしてるかなとも思いますけど、うんうん、なんかちょっとこう、うん、読み手の人たちのそういう、なんでしょう、読みたいものの傾向が変わってきてるというか、なんかそういうのもあるのかなみたいなのはちょっと思いますね。
なんかやっぱりその、やっぱ RPG の存在感って大きいと思ってて、うん、RPG ってロールプレイングゲームじゃないですか。うん、だからやっぱそのドラゴンクエストと分かりやすくて、うん、ストーリーとしてもね、だってなんか魔王を倒しに行く勇者じゃないですか。
そうですね。
まさにロールプレイをするっていう感じじゃないですか。
はいはいはい。
でもファイナルファンタジーってどっちかっていうと、なんか結構一般的な個人が気がついたら巻き込まれていって、なんかすげえでかい人と戦っていくみたいなストーリー展開の、なんかその分かりやすい魔王を倒すとかじゃないじゃないですか。
なるほど。
で、ジャンパーとかとね、そのドラゴンクエストもそうですけど、まあ、分かりやすいその、なんていうか、魔王を倒すとか、もうロールプレイとして役割、血筋含めて役割与えられてて倒しに行くっていう文脈があって、
なるほど。
その中でポップって本当にその際立つというか、
うん、
なんか大きな、そのね、本当に一般、代表、一般人代表みたいなレベルでやってきてるっていうところが、やっぱその魅力的なのかなと思いますし、やっぱ当時のジャンプで言うと、ダブル主人公っていう点で言うと、やっぱかなり得意な主人公ですね、その。
そこで多分、あの物語の中で、その、周りがそういう血筋のあるキャラクターたちがいっぱいいて囲まれていて、
うん、
その中に一人ポップっていう、うん、まあ、ああいうこうキャラクター配置にしたからこそ、ポップが際立ったっていう部分は大いにありますよね。
うん、
そうですね、
うん。
なるほど。
なんか、あれで凡人がもう一人いちゃったら、多分、なんかちょっとこう、なんだろう、そこまでのなんかポップのなんかキャラクター立たなかった気がするし、でもなんかこの間、その、万堂小林
言ってましたね。
そう、なんかチームの話
そうそうそうそう。
言ってましたね。
ポップがちょっとね、成長しすぎちゃって、それに変わるキャラクターとしてチームを出してて、あれ結構、聞いて、あ、そうだったんだって、結構、
うんうんうん、
ちょっと意外な感じを受けましたね。
でも、そういう意味では僕、予習で言ったときに、当時何も思わなかったんですけど、マームが武道家になるって言って、ちょっとパーティー抜けるじゃないですか。
はいはいはい。
あの時の心情っていうのは、今思うとやっぱね、多分辛いものがあったんですね。辛いっていうか、そうだってレオナの方が回復魔法もうまいし。
戦力になってねって。
マガンダンも、あ、なんだ、
ま、壊れちゃう。うん、マダンガン壊れちゃった。
マダンガンも使われて、で、みんな成長してて、でも自分はね、どこで、どう役立つのかっていうところで、うん、で、やっぱいろいろ考えたんだけど、ちょっとね、その転職しようとしてもらって言うて、いろいろ考えたっていうのはなんかね、深かったですね。深いっていうのは、現実世界で言うと、やっぱりね、本当にちょっと職場変えようかなとかっていう、いろいろ迷ったりするわけじゃないですか、皆さん。
自分のだと、この職場で通じてないみたいな。
そうそうです、そうです。で、本当どうしようか。でも、職場の人優しいし、みんないいでっていう中で、うん、マームの意思決定は結構ね、深い気がしましたね。
それはね、おっしゃる通りだと思いつつ、今日の話で言うと、マームは結局自分の血筋を生かす方向にシフトするんですよね。
そうなんですよ。
結局、
血筋ですからね、
合わない努力はやめて、合理的な努力の方向に舵を切るっていう話ですね。
そうですね。
はい、
そうですね。完全そうですね。完全血筋ですね、あれは。
でもなんか三条さんの話の中で、マームの転職の話も出てて、
はいはいはい。
なんか、結果的にそのパーティーの中に打撃系の攻撃をする人間、キャラがいないから、そのマーム武道館になるみたいな話があったじゃないですか。はい
は
い、
なるほど。
うん、
うん。なんか、あれは、あ、なるほどなってちょっと思ったんですよね。うん、なんで武道家なんだろうなっていうのは確かに、読んでた、原作読んでた当時も結構思ってて、
うん、
なんか僕は、ちょっと下世話な感じで見たときには、露出度の高い、装備ができるから武道家なのかなとかちょっと思ってましたけど、
はいはいはい、
でもなんか、あ、そうか、確かに打撃系の攻撃をする人ってあのパーティーには他にいないな。でも、あれ、クロコダインって打撃系じゃねえのかって思ったけど、クロコダイン一応そうか、斧使ってるしな、みたいな。
あ、
そう、だ
から、まあ、あ、そうか、そうか。
キャラいないなっていうのは確かに、あ、そうかと思って、今更に気づきましたね、万堂小林見てて。
まあ、なるほどね。なんか個人的にはドラクエ4のアリーナとか人気だったからじゃねえのとか今ちょっと思いましたけどね。
はいはいはいはいはい。確かに返しましたね。
女の子だけど、そう、なんか力超強くて、
ね、
めちゃくちゃぶん殴って戦略になる、戦力になるみたいな。
それは確かにあるかもしれないな、うん、なるほど、面白いな
多分ね。
そう。確かに。それはあるかもしれない。
でもなんか、
どうぞ。
あれ、あれちゃん、マンドを小林だけど、ちょっとなんかマームが、あ、違う感じで、なんかウェブかなんかで見たんですかね。でもなんかちょっと、ま、マーム、なんか、武道家になったんですけど、ちょっと中途半端だったよね、みたいな、なんか。
ああ、なんか俺も読んだことあるかも。なんか戦力的に。
戦力的になんか。
まあでも、あれじゃないですか。今日ね、アルビナスっていう大物撃破したからいいんですよ。
あ、そうですね。あれでも、
もう十分ですよ。転職の十分仕事はしましたよ。
うん、
もう、後一生食っていけるだけのネタは手に入れましたよ。
確かに。確かにそうですね。
一応アルビナス最強っていう、うん、多分ね、設定っぽかったし。
あとまあ、アムドがね、まあ、できるっていうのも結構テンションが上がるポイントですよね。
ああね、ですよね。
なんか僕はマームのその今の強さの話に関しては、どちらかというとミストバーン、まあ、ミストに乗っ取られて、
はいはいはいはい、はい。
マームのその力をセーブして戦って、ていたみたいな話があるじゃないですか。
ありましたね。
やっぱりなんか僕の中ではマームはやっぱりその本当は戦いたくない。
ああ、はいはいはい。
やっぱりその争いとかその戦闘っていうことじゃない部分で彼女はそのやっぱりその本当は平和を何にしたかったというか。
うんうん、
でもなんかそのね、アバンの教えの中にもその力なき正義もまた無力みたいな話もあったから、
あります、ね、
うん、まあ彼女は彼女なりにその力を身につけて、それをこう正義として生かそうとしてたけど、やっぱり彼女の中ではその力ではない形の正義をきっと求めていて、なんかそれが多分ミストに乗っ取られて、
はいはい、
こいつは普段すごい力をセーブしてるみたいな。で、ね、すごい、
やりますね。
能力解放するじゃないですか。
そうですね。はい、はい。めっちゃ強いやつですよね。
だからなんか、あれがそのマームの力で言うと多分本当のそのね、引き出された力で、
はい、
ただでもそれを使うことが自分の身も滅ぼすし、多分そのマームとしては、
はい、
多分それは望んでない、
はいはいはい、
正義のあり方みたいな、
確かに確かに、
ことだったんだろうなみたいなのは、なんかミストに乗っ取られるっていう、
確かにそうですね、
うん、シーンをやることでなんかすごくこう、
なるほどね。
マームっていうキャラクターがどういう人なのかみたいなことがすごく描かれてたなっていうのは見てて、
だからなんか普通に味方側でバトルしてたらそこまで強くないっていうのは、それはキャラ通りでしょ、うん、っていうことなわけですね。
まあ、マンド小林で名前の由来言ってたじゃないですか。例えば、ダイはダイナソーから来てるとか。
ああ、言ってましたね。
ポップはそのポピュラーとか一般的に来てて。
そうですね。
マームってどう考えてもその母親的な マームじゃないですか、はいはいはいはい。どう考えても。
そうですね。
で、例えばその、なんていうか、マームがヒュンケルに、アバンの印を渡す時のシーンとかって、もなんか女神っていうか、なんか本当に母性みたいな、
そうですね。
塊みたいな感じじゃないですか。だからそういう役割と、やっぱレオナは結構ね、キャラが強いというか、
はいはい、
なんていうか、やんちゃなおてんば娘みたいな感じなんで、
そうですね。
ちょっとそういう意味では、本当は僧侶的な、本当はポジションなんですけど、舞踏家に行ってなんかちょっと、なんか本当のキャラと、その職業がちょっと合いづらくなったっていう、なんか難しさがなんかありますよね。
なるほどね。
だからあれですよね、それこそだから血筋的に、ロカの選手としての力を実質的に受け継いじゃってて、
はいはい、
その力が、そのね、自分にあるから、それをさっき言ってたみたいに生かそうとして、
はいはい、
まあ、その舞踏家になるっていう、はい、でも多分まあ、やっぱ本意じゃないんでしょうね、
彼女。だと思いますね、はい。そうですね。
話はつきませんね。
つきませんね。
そうですね。
ちなみに今回そう、ちょっと僕、まさきさんノートに書いてた、
何でしたっけ、
ほら、今回冒頭で、前回の話をもう一回やったっていう話。
26話の、はい、終わりをもう一回やったんで、割となんか、速度落とすのか、これ、うん、っていう僕は妄想してるっていう話ですけど、う
ん、
で、
なんか僕、ちょっとそれに関しては、ちょっと次、その次と、今後の回の、ちょっと動向を見守って、でから判断したいなと思って。
さらにスローダウンするかどうかってこと？
そう。いや、なんかね、やっぱ今回はあれは、ブラッディ・スクライドで受けた傷が、 その翼広げたら、バシャーンってこう、翼弾け飛ぶっていうところをどうしても
そうです
印象
ね。
づけるために、あれは、本当は別にやらなくてもよかったんだけど、まあ、繰り返し入れちゃったんだろうなっていうふうに僕
じゃあ
はちょっと
まあ、
思ったんですよ。
あくまで今回の
そう
話
そ
を
うそう。
盛り上げるための普通
うん。
の演出ってこと
だっ
で
た
す
んじゃ
ね。
ないかなと。だから、なんか、ね、ドラゴンボールの当時連載しながらやってた時のアニメみたいに、ひたすら前の回繰り返される前半みたいな、そういうこう、
そう、
ス
いや、
ローダウ
ド
ンの
ラ
た
ゴ
めじゃ
ン
ないんじゃ
ボ
ない
ール
か
の場合はさ、繰り返しも
な。
そう、回を挟んでの繰り返しもそうですけど、その回における使い回しもすごかったじゃないですか。
すごかった、すごかったです。
もうずっとこうパンチの打ち合いでさ、これ、原
さっ
画
き見た。
2、3枚ぐらいのやつを延々と回してないかっていう。あれすごかったっすよね。今思うと。
僕、思った、僕読んでも、やっぱ今回僕ちょっとやっぱり、いつもより明らかに遅い気がしたんですよね。で、例えばその
おお。
ポラホーンの、コールドプレスのシーン、長く感じたんですよ。
ああ、ブレス長えな、み
あ
たいな。
こんな水にしてやるみたいな。で、正直その今までのペース感でいくと、もう、ガルダンディとポラホーン速攻死んでよかったと思うんですよ。
間違いない。
もっと単純に。
間
ただ、やっ
違い
ぱ
ない。
り、次回のところで、ラーハウトの過去もそうですけど、ちょっとその大のところの過去とか、結構大事なシーンがあって、そこをちょっと際立たせるために、ちょっと今回、陸戦記ラーハルトで、ちょっとラーハルトを活躍させよう、長くさせたっていうのがあるのかなと思って、なぜかというと僕、クロコダインのシーン見たんですけど、実質1話で終わったじゃないですか、後半戦というか、110魔弾がなんか襲ってきたりし
ああ、
てて、
ダイバーサスクロコダインの、
はい。
勝負つくやつがすげえ早かったってい
びっくりしたんですよ。1話で終わるのみたいな。なんか、もうすぐ長いイメージがあったんで、アニメ1話で終わっちゃうんだみたいな感じだったし、それに比べると、今回は、なんていうか、ラーハルト対ヒュンケルの前半とか、そのコ
そう
ール
です
ド
よ
ブレス
ね。
とか、なんか全体的にちょっと
ゆっくりしました
遅
よ
く、
ね、
た
なん
だ、
か。
なんかちょっとやっぱき、なんか次回のところを大切にしたかったのかなっていう気はしましたね。
そうっすね。
なんか、
話数のこの区切りをどこ
い。
で切るかみたいなところも結構影響がありそうですよね、今みたいな。
まあ、あ
な
る
るでし
か、
ょうね。
そうですね。ただ
ち
今
な
回
み
の
に、あれでしたよ、
はい。
今回ね、僕、ボラホーンに驚いたのはですね、ボラホーンコールドブレス1分間吐き続けてるんですよ。
そんな測ってみたの？
長いっすね。だ
マ
から、
ジで？そんな入ってた？
昔のドラ
ちょっと
ゴン
見
ボ
て
ール
み
みた
よ
いですよね。
あのね、あ
う。
の、
そんな早
いや、
かっ
これ
たの？
は、僕も長いと思いました。まだ
マ
や
ジ
んの？
か。
みたいな。
これはマジで、本当
マ
に、
ジか。
時間、なんですか、計測
見
す
て
る
みよ
と、10分4秒ぐらいから、10分3秒ぐらいから、11
本当
分ぴっただ
あり
ぐらいまで、本当ほぼ1
ずーっと
分
吐い
吐き
て
続
る。
けて
どんな肺
た。
活量してんの、こいつ。めっちゃ長いな。
そう、これはちょっとね、まあ、見せ場作ってあげたのかなみたいな気もしますけど、
ボラホーンですよ。
だから僕、思いました、漫画だとボラホーンとか一瞬で死ぬイメージなんですよね。
いや、
一瞬。
秒殺でした
で、
よ
今
ね。
回むしろ活躍してますもんね。活躍っていうか、その、ね、粉みじんにしてるっていうセリフもしっかりね、出てき
確
て。
かに。
そう。でもね、一応原作の話数的に言うと3.5話分ぐらいこれ、今回もやってるんですよ
あ、
ね。
そんなやってるんですか。
そう。それでも3.5話分ぐらいやってるんですよ。
なる
だ
ほど。
から、
まあ、じゃあ、そうか。そ
そ
んなもん
ん
なんです
な
ね。
に、
変わんないってことか、
そう、
いつもと。
若干確かにこう、伸びた感は出るのは、やっぱり繰り返しが冒頭入ったっていうのは結構大きいかなとは思いましたね。いやー、ちょっとボラホーンのね、その1分間のコールドブレスに関しては、僕さっきちょっとメモってたんですけど、これ
言っ
原
て
作見てた時もそうだったんですけどね、
はい。
ヒュンケルのアムド、明らかにこう、コールドブレスある程度浴びた後にアムドしてますよね。
ああ、してますね。だいぶ後付けで出して
そう。
ますよね。
なんでヒュンケルこんなかったんだろうなってね、やっぱ改めて思いましたね、
もう
今回も。
それ言うと、もしかすると前回ね、僕ちょっと聞けてないんですけど、地底魔女の時に、明らかにマグマじゃないですか。あれ、どういう議論されました？だって明らかにマグマですよね、あれって。助かるところの。
マグマをあんな長時間浴びててなぜ死ななかったのかって話ですか？
そうですね、そうですね。
あ、僕の説は、鎧の魔剣は吹っ飛んだけど、鎧のアンダーアーマーの耐熱防御力がすごかったっていう説を。まあ、顔はちょっと弁解不能ですけど、
でも、
体に関しては。
でもマグマですよね、あれ。
マグマですよ。
よほどヒュンケルが頑丈だっていう可能性高いと思うんですよ。その、
まあ、
コールドプレスも、アムドがちょっと間に合わなくても、まあ、多少、
多少聞かない
多少聞かないっていうのがあるのかなっていう。
ああ、それはありそう。
ヒュンケルはちょっとね、
不死身っていう。
そう、異次元で。
いや。
不死身で説明を
使う。彼はもうね、そう、ちょっとね、鎧、俺の鎧は、その呪文も炎も、ね、ブレスも効かんみたいなこと言ってますけど、いや、そもそもお前の体に効いてねえよっていうツッコミを、誰かがしてくれるのをちょっと待ってるっていうことなのかなと思います。
そうですね。だから、僕ちょっと、今回の話で言うと、アニメもう一回さっき見たときに、ハーケンディストール食らって、地面穴開いてるじゃないですか。
はい。
はい、はい。
もろですよね、その食らい方としては。
もろ食らってますよね。
もろ食らいじゃないですか。で、例えば、ヒュンケルがグランドクルス打った、ハドラに打ったときにすげえ傷ができるじゃないですか。
はいはい、できますね。
でもあれは、直撃っていうよりもなんかハドラをその雑魚とかをやって、なんとか、はいはいはい、直撃やったし、ちょっとそこのど真ん中に受けてる感じじゃないじゃないですか。
そうですね、
ちょっと横に出てたみたいな。
そうですね、
今回、その、ヒュンケル倒れてるとこって、ほんと、なんか、
地面の上。
地面の真上なんで、あ、ものぐらいでそ
れ。ヒュンケルの後ろ完全にぱっかり割れてますからね。
ぱっかり割れてますから、あれも、ガチの直撃ですよね。
いや、もう直撃も直撃ですよ。
で、実際に。
死ぬしかないレベルです。
ギガブレイクとかよりもダメージないじゃないですか、あれって。
全然ない。
前回で言うとギガブレイクはダメージないって言ってますけど、今回の方はないですよね、その。
まあ。
外傷で言うと。
鎧が完全にこれでパッカリいったんで、なんていうか、鎧が壊れて、身代わりになってくれる効果が発動してるとしか思えないんですけど。
そうですね、だからそ
こがパカーンってなってますね。なんかね、グランドクルスは投機技じゃないですか。
はいはいはい、はい。
で、まあ一応えぐれるけど、
はい、
投機技なんで、まあなんか、まだなんかちょっと弁解はできるかなと思うんですけど、はい、ハーケンディストルって斬撃技じゃないですか。
斬撃ですね。
これだから斬撃食らってるのに、やっぱりヒュンケルに、血筋の一つもこう傷が入らないっていうのは、
そうですね、
やっぱちょっとヒュンケルの体の異常さですよね。
でもこれ漫画見るとあれですよね。よくわからないな。なんか、両胸のあたりにペチャって、あ、でもこれはあれか、アンダーアーマーがちぎれ飛んで鎧が吹っ飛んだっていう描写か。だから、体にのダメージはほぼゼロなんだ。
うん。
だから、復活した時に、ポーン軍団をハーケンディストールで一掃するじゃないですか。
はいはい、はいはい、復活ラーハル
ト。ちょっと記憶なんですけど、あの時で多分なんか、切り刻んでたましたっけ？
いや、なんか、オリハルコン5体を一撃で真っ二つに割ってますね。
割ってます、割ってましたよね。
はい。
だから、それレベルに近い、斬撃ですね。
はい、そうです。
で、相手はオリハルコンですもんね、そもそものところ。
まあ、斬撃なのか、衝撃波なのかっていうのは、ちょっと、なんとも言えないとこですけど、衝撃波寄りの可能性はありますが。
確かに、ね。
だから、ちょっとヒュンケル、本当別格すぎますね、不死身というか。う
ん、僕、前言ったかどうかすみません。だから、ハンターハンターにおける念の防御力みたいなもので、陶器を、陶器防御力に変換して、
ね、
常人からは信じられない防御力になってるっていうのは。
ドラゴニックオーラのね、人間版をちょっと。
あ、そうそうそう。
ヒュンケルも使えてるっていう。
間違いなく陶器を体に巡らして、はい。
はい。
念能力者的な防ぎ方してるとしか思えないですね。
やっぱちょっとヒュンケルの陶器の異常さでしょうね。
しかもこの頃のヒュンケルが、光の陶器なのか闇の陶器なのかもちょっとよくわかんないですよね。
確かによくわかんない。混ぜっこぜですよね、
はい、
多分ね。
まあ、トーマ、そうです。混ぜっこぜですよね。ちょっとね。
まだこの後で、
そ
のトーマスカルスを使うんで。
今日もだいぶ話しましたね。
そうですね。
ちょっとあれ、小田人さんの息子さんとかってこれ見たんですよね、今週も。
見てますよ、はい。
ショック受けてなかったですか？ヒュンケルこんなボコられるのみたいなって。
あ
んまないですかね。
いや、なんかね、あんまりキャラクターへの思い出みたいなものがね。
あんまない。
そこまで感じないっすね、一緒に見てて。
ね、
どっちかっていうと、うちの子供たちはなんか、いや、この間聞いたんですけど。
はい。
なんかその、バトルが面白いとか、その、バトルシーンが激しい方が面白いとか、
なるほど。
なんかそういう感想を言っていて、
あ、
だからなんかその呪文を使うとか、必殺技使うとか、うん、なんかそういうシーンがたくさん見れると面白いみたいな、そういう感じなんですよ。
なるほど。
だからなんかまだね、あんまりそのキャラクターへの感情移入とかね、なんかこのキャラが好きみたいな感じではないですね、まだね。
確かに。両方ありますもんね、その、なんていうか、大の大冒険で、そのキャラクターの、そのバトルの面白さもあれば。
うん。
でもそれ言うと、あれですよね、本当に今回の持ち上げ方というか、ポップが、まあ、おめえは性格は最悪だけど、ね、実力はピカイチだから、 安心して任せられ、休ませてもらうわって、持ち上げといて、ボコられますからね、ヒュンケ
ルは。確かに。今気づいた。確かに。
だ
から
子供って見ると結構ショックだと思うんですよ。あのヒュンケルでも、ここまでポップが持ち上げて、実際ガルダンディ、ボラホンボコって、その後に、そこまで持ち上げといて落とすんですかみたいなところは、ボコられ方が半端ないじゃないですか。
確かに。ボコられてますね。
僕、本当だから、ショックですもん、子供の頃は。あのヒュンケルがここまでか、みたいな。
確かに。言われてみれば。
いや、そう、確かに言われてみればそうだな。
言われてみれば、そうですね。うん、確かに。
うちの子たちはそこまで見てないんだな、じゃあ。うん、
あなんか、あのね、無敵キャラが本当に負けたみたいな感じが僕当時ね、感じがしましたけど、まあ負けそうなのね、なんか逆転するんですけど、
うん、
ただ試合で負けてるじゃないですか、内容としては実際問題。
うんうんうん、
だから、
そうですね。
あんまね、ヒュンケルが勝った感じしなかったんですね、ヒョンの時。
いやー、もうね、まあ運が良かったって感じはしますよ。う
ん、ちなみにしげさんなんか今後のアニメ、大の大冒険のこの、今後への何かちょっとこう、体感みたいなものあったりしますか？
ちょっと、漫画をバラン編読んだんですけど、
はい、
思ったよりバラン弱いなと思ったんですよね。
お
ー。ダイと戦うシーンですけど。
ああ、リューマ人化した後って話ですか？
リューマ人化した後、思ったよりなんかバラン押されてるなっていう感じがしたんですよ。
はいはいはいはい。
今見るとですよ。
うんうんうん。
で、なぜかっていうと、その後に、ザムザと戦うときに、
はいはい、
結構ダイやられるじゃないですか。
いや、結構やられますよ。
で、あの時結構違和感あったんですよ。あのバランに押してたのに、ザムザにやられるのみたいな。
ああ、でもそれは確かにあるわ。
マームの方が活躍してるみたいなときに、
いや、全然活躍しますよね。
僕の中でパワーバランス崩れてるんですよね。
はいはいはい。
で、その後に来て、もう一回バランがハドラーと戦うと、そのドラゴンの騎士と並ぶ超魔生物なのに実際戦うと、
圧倒しますよね。
バラン圧倒するじゃないですか。
うん、なんならだって、リューマ人化する前に一回勝ちかけます。
で、やっぱ強いみたいなところが、ちょっとなんかね、パワーバランスわけわかんなくなっちゃってるんで、
あ、
ね、そこはちょっとアニメでもう一回確認したいとこありますね。
あ、なんか今の話は、僕ちょっと一個、
はい、
が思い浮かぶことがあるんですけど、
はいはいはい、
ドラゴニックオーラとか暗黒闘技とかでやられた傷って、はい、なんか回復に時間がかかるみたいな。
そういう設定
ありました、ね、ありました、ありました、
ありました、ありました、
ありました、ありました。
ゴーラ暗黒闘技のダメージ。
ザムザ戦って、なんか僕の中では結構その、バランとの戦いでだいぶダイはこう、なんです
か、はいはいはい。
こう、相当こうエネルギーを消耗して、
なるほど。
こう、で、結構ザムザ戦に行く前の、修行シーンかなんかで、ドラゴニックオーラにもこんな欠点がみたいなのをなんか伝えすぎると、
すぐガス欠になっちゃうもんだ
よね。はいはいはいはいはい、はい。
なんか、あれ見たときに、いや、バラン戦でガス欠してなかったじゃん結構思ってて。
はいはいはい。
そうですね。
なんか、結構あそこで、なんかこう、ちょっと無茶して出しすぎて、
ああ、はい、はいはいはい。
で、ダメージも受けちゃって、結構なんかその、一旦なんか台の、その、
はい、
エネルギーが、こう、下がっちゃってたんじゃないかみたいなのは。確かに。なんか想像してたんですよね、当時。
なるほど。なるほど。
うん。
そうですね。確かに。じゃないとね、だって、あえて、リューマ人バランに対して、普通になんか肉弾戦で、ちょっと、台押してたぐらいじゃないですか。
押してますよ。もう押してる、押してる。めっちゃ押してる。
あと、なんか、このポッドキャストでも何回か話題にしてるんですけど、結構なんか、大の大冒険の、このキャラクターの強さって、はい、その時の自分のメンタルが結構影響をしてて、やっぱ
うんうんうん、
ね、バランに対してアバンスラッシュ打ったときに、やっぱその、自分がすごいその、落ちている状態でアバンスラッシュ打ってるから、全然バランに効かないみたいな。
はい、あ、はいはいはい。
だから多分結構なんかその、バラン戦でやっぱ彼は、その、お父さんと戦って、で、なんかその、痛み分けして、
はい、
で、なんかその、それでもなんかそのお父さんは、その、まだ、なんでしょう、人間をこう、滅ぼすことを諦めずに、一旦引き下がるみたいな状態になって、うん、
はい。はい
うん、
でなんかしかもこう、精魂突き果てて戦ってね、はい、鎧の負けも折れてみたいな、なんかその、はい、なんでしょう、こう、相当バラン編の後って、ダイは、その、戦うモチベーションが多分こう、下がってたとか。
なるほどですね。はいはいはいはい、
そういう面も あったんじゃないかなと思って。
なるほど。
言いましたね。
そう、しかもなんかザムザ編って、感情込めて戦ってないんですよね、ダイって、うん。
確かに。
どっちかっていうと、ちょっと若干同情するというか、なんか、ちょっと、なんか、そんなようなシーンが撮ってる気がするんですよね。
後半も、なんか、ザムザに対して、そういう感じ出してましたよね。
そうそうそう。なんか、そういう意味では、ちょっとこう、あんまりこう、盛り上がれなかったっていうか、彼の中で。
湧いてこなかったみたいな。そうですね。
部分。
ザムザ編も親子のね、文脈がありますからね、ザボエラとっていうところで。
そうそう
そう、うん、確かに、なるほど。
なんかちょっとそういうタイミングの戦いだったのかなみたいなの
は。ああ、確かに。
ちょっと思いました、
ね。確かに。でもそこまで多分ちょっとやっぱり大人だと分かりやすいけど、子供がね、そのバトルで
見る
とき
に、
ちょっとね、混乱しちゃいますよね、そこは。
今だからそんな風に思いますけどね。
な、確かに。だからちょっと小田人さんのね、息子さんたちがどう、その辺どう見るかっていうリアクション結構気、今の子供が、あのね、ちょっとなんか序列分かんなくなってくるじゃん、その辺になってくると。
なりますね。
それちょっと気になる。あとアニメが出てるね、今なんていうか、当時見てた子供たちが、ちょっと表現を、どう変えてくるのか。もうちょいバラン強く表現してほしいなっていうのは正直ありますけどね、アニメで言うと。
ちょっとユーマ人の ね、描写とかね、ドルオーラとかね、
そうそうですね。
激しい描写期待したいですよね。
はい、ドルオーラ耐えてましたね、確か。あれ、耐えてます
。
なんか
耐えてますよ。耐えてますんですけど、ね、なんかでも、なんだろうな、考え方によって、では息子取り戻しに来たのに逆上して息子殺しに行っちゃうっていうシーンじゃないですか。まあ原作
で話してると。確かに確かに。そうですね。そうですね。
そこをどうなんだろう。あんまり強く描くとそれはそれで問題なので、うん、もう問題っていうか、まあなんか配慮的な意味で、うん、
なるほど。
しないんじゃねえかなっていう気が個人的にはしますけどね。
なるほど。確かに。確かに。そうですね。
DV ですよ、DV。
ちょっと、だから難しいですよね。ね、難しいですよね。
DV 親父ですよ。
DV ね。
やば DV ですよ。
でもそういう表現結構しますもんね。なぜ、クロコダインとかに対して、なぜ父親を取り戻す、子供を取り戻すのに、なぜ何がダメなんだみたいな。そういうね。
そ
う
そ
う
そ
う。
それまで自分の正当性言ってたくせに。
確かに。それはありますね。はい。
ここからのバラン編はね、ストーリー前半の一番のこう盛り上がりですからね。
そうですよね。
うん、
ここちょっと弾みをつけて、失速せずに、中盤後半へこう、向かっていってほしいですね。
そう
ですね。いや、そもそも本当、なんか贅沢ですよね。いや、クロコダインも出てきて、ヒュンケルも出てきてとか、なんか媒介フルメンバーで活躍する人も多いじゃないですか。悟空一人だるいじゃなくてね、いろんな。
はいはいはい。まあ確かにそうですよね。
だいぶ、その辺が面白いですよね。
確かに。
もう途中まで行くと、ほとんど悟空ですもんね、後半のドラゴンボール、悟空だよりっていうか、
まあ。悟空頼みゲーですからね、ただの。完全
に
そうですよ。
だいぶバランスよくね、いろんな人が活躍もしますもんね。いい塩梅で。
うん。
あとちょっと、すみません、一個だけいいですか？
何でしょう。
やっぱね、クロコダイルの、クロコダインの、バランギガブレイクで来いっていうのは、あれちょっとアニメで見たいですね。
ああ、来週？再来週ぐらいか。
再来週
ぐらい、ね。多分再来週ぐらいだな。
はい。
そうですね。
あれやっぱ武人のセリフですよね。リガブレイクで来いって、リューマ人バランに対して言うって、なかなか言えないですよね。
リューマ人じゃない。まだ、まだ普通、普通バラン。
あれ手前でしたか？
手前ですよ。
手前ですか？なるほど、なるほど。
手前ですね。そうそう。
ありますね。
はい。
あと僕はね、そこの手前の、ポップのことを、はい、
笑うシーン。
ほら、ね、
はい、
どっちの作戦だったんだみたいな、バランから言われて、
はいはい、
まあ、ポップみたいな、ね、
はいはい、
このシーンあるじゃないですか。
笑います、笑います。で、笑うんですね、確か。クロコダインがですね、大きく。はいはい。
ガッハッハみたいなね。
はい、からのギガブレイクでこう。
そうそう。
ここやっぱ一連のそのね。
気の迷いが晴れた、
ね。あと、ちょっと声優の力量を試されますよね、あそこは。
いやー、確かに。
楽しみですね。
あれ相当楽しみです、そこのセリフは。はい。
確かに。目が離せませんね。
そうっすね。まあ、あと今日ほとんど話題に出なかったけど、やっぱね、今日出た話は、主人公はまあ、ダイとポップのダブル主人公って話でしたけど、はいはい、僕はやっぱ3人目裏主人公ハドラーさんだと思ってるんで。
あ、それはもうそうじゃないですかね、僕も。
そうそうそう。まあ、なので、最近全く出番がないですけど とりあえずバラン編が終わったらの闇討ちっていうすごいダサい形でまたご登場されるんで、
いや、ハドラーもやっぱなんか、いや、今見るとですね、やっぱ中間管理職というか、ぶっちゃけもうバランの方がすごいって分かってるじゃないですか。
もうやばいですね。
でも立場上ね、やっぱそういう、で、ひたすらヒュンケルにもね、負けてるっていうの
は、結果負けてるし、最初から負けそうだった
し、部下にバレてますし、
そう
っ
す
ね、あれはね、その中でやっぱりね、自分の体を失ってでも強魔生物になるとか、その苦悩と成長っていうところが見えたりとかね、 まあ、ポップだ ね、そのアバンの人とはこういうもんじゃないかっていうセリフとかね、やっぱその辺はちょっとだいぶなんか本当楽しみというか。
そうなんですよ。あ、だから今日まさに血筋論の話出ましたけど、
はい。
ハドラーというか魔族って多分基本的に生まれつきめちゃくちゃ強いじゃないですか。
はい。
多分持って生まれた力が圧倒的で、ね、はい、あんまりなんかトレーニングをせっせとしてるみたいなイメージがほとんどなくて、
はい。はい。
それで言うと、ハドラーってやっぱ魔王になるぐらいだから、魔族全体で見たら偏差値多分68ぐらいあると思うんですけど、はい、やっぱあの今いるのが周りが化け物すぎてあの、ね、振り切れた奴らしかいないんで、相対的にすごい惨めな感じになってるじゃないですか。血筋あるはずなのに惨めになってるっていう人が、じゃあそっからどうするのかっていう。
いや、だからそうです。だからそこで思い出したのが、なんかすいません、あのこう、その直前ですよ、バラン編の直前で、バラン、ミストバーン、キルバーンっていう、で、ハドラーじゃないですか。
はいはい。
あ、相当ハドラーきつかったと思う。きつかったと思う。
きついと思いますよ。みんな、俺より強いんじゃねみたいな。
で、キルバーンがね、ストープで出てきてね、あのね、存在感あるし、そうそう、名前にバーンついてるし、で、ハドラー、ね、そのバランは、ドラゴン騎士ですっていう中で、やっぱり相当ね、やっぱり、なんか、ちょっとポップ的なね、あの、精神的な弱さも出した
い。あ、そうですよね。精神的にめちゃくちゃ弱いですよね。は
い、それもちょっと楽しみですね。
いや、そっから最後完全にもうあの主人公化してますからね。
そうですね。
完全に。
いや、なんか今のを聞いて思ったんですけど、
はい。
アドラーはでも血筋的にはもしかしたらなんかあんまり何か血筋のある人なんじゃないのかもしれないなって。
え、実は成り上がり。
ああ。
うん。
成り上がり魔王説。
そうで、その自分より強いと思えるようなメンバーがすでにこう周りにいる中で、やっぱその焦りもありつつ、
そうですね。
うん、で、なんかそのね、あの、それを乗り越えて超魔生物化してっていうのは結構そのポップの、なんかこう成長とも重なる部分みたいなのがちょっとなんかあるなと思って、うん、で、最後ポップとすごくこう、うん、分かり合うような、そうですね、うん、シーンで終わるじゃないですか。
そうですね。もう最後、ポップと打ち解けて、
なんかあれ
ますからね。
結構、ハドラーは、なんかその、あの、大たち、正義の勇者たちパーティーからすると、一般人代表ってポップですけど、うん、
はいはいはい。
悪の軍団からすると、なんか悪の軍団の一般人代表は実はハドラーだったんじゃないかな。
うんうん、おー、なるほど。
うん、
なんか、そのハドラーが、やっぱりこう、生き様として、あえて、こう、成長して、最後そのポップと近しくなったっていうのは、なんか結構、なんか、ハドラー自身、そこになんかシンパシーがあったからこそ、ああいう感じなんだ
よね。そうだと思う。し、やっぱりその、やっぱ六団長の上の、あの、魔軍司令の時に、結局その、まとめれてないじゃないですか、全然。
全く、はい。
でもその後の新鋭騎団のその、あの、チェスの駒たちの時に、うん、やっぱすごくチームワークもいいし、
うん、
すごくそのハドラーに対する忠誠心も高くて、
そうですね。
そのチームワークもすごい抜群に、まあ良くて、うん、
はいはい。
そのバーンから外れたとしてもね、あの、なお戦うみたいなところ、ちゃんとその目的もしっかりあってっていうところが、ね、あの、なんていうかね、結局今って結局ハドラー、なんかバーンにビビってて、なんかやってる感じじゃないですか。バーンに怒られたら大変だみたいな。
完全にそうですよ。はい。自分の動機じゃなくて、上司が怖いんで仕事してるだけですよ。
その辺もやっぱ全然違いますよね。後半の顔つきもそうですけど、やっぱその発言とかね、その、ね、メンバーのね、その辺もやっぱちょっと、で、ね、ある意味大胆な主人公だなっていう気はしますよね。
ああ、今それで思った僕の妄想はですね、もうわかりました。あの、オチ、キルバーンが人形なのはいいし、やっぱもうダイがみんなを救うためにやっぱり最後、黒の蚊を何とかしなきゃいけないってことは分かったんで、
うん、
最後あの、灰になったハドラーが天から現れて、俺に貸せっつって。ワイが何とかしたるわーってどっか持ってくって。ありがとうハドラーっつって終わってほしいっていう。はい。
あ、それと最後はね、
そうすね、ダイちゃんと帰ってきて。
で、ダイとポップとね、ハドラーっていう3人、ね。
そうそう、3人で。
ポップも上に行きますから。
そうそうそう。そこで最後、そう、漫画だとね、ダイが吹っ飛んじゃって終わりますけど、はい、もう別に続編も何もないんだからさ、はい、いいじゃないですか。最後、ハドラーが出てきて、俺が回収するっつって。
あ、だから最終回ってハドラーも、だから何も出てこないんですよね。ヒムが出てくるだけですよね。
ヒムは、はい、もう普通に。
ハドラー的な一言もなんもないんですね。
なんもないですね。
あ、そうですよね。確かに。うん、
ハドラーは。うん、なので、ちょっと第3の主人公、ハドラーさんに最後見せ場を。で、ね、これは、なんか前々から言ってる通り、別に何ですかね。原作をそのまま完全にやらなきゃいけないなんていう縛りはどこにもないはずなんで。
まあそうですね。
納得するように。あ、それこそ僕今回ノートに書きましたけど、新エヴァンゲリオンだって別にね、アニメとは全く、アニメ版とは違う形で終わったけど、ね、監督もそうだし視聴者もみんな満足してんだから、それでいいじゃんっていう。それで終わってくれっていうね。
まあその方は視聴率とか注目度は間違いなく上がりますから、
ね。上がりますよね。そうそう。商業的に言っても正しいと思うんですよ。
うん。確かに。
うん。だそれをちょっと改めてやっぱり、そこは期待したい。わかった。キルバーンはもういい。でも、ちゃんと最後は、納得いくようにビシッと締めてくれっていう。うん、
ドラゴンボールもGT の終わり方はね、結構評判いいですからね、最後。
そうなんですか。GT の終わり方なんか僕覚えてないんですけど。覚えてるんですか。
覚えてます。とか結構。GT の最後は。
異心論とかあれ
違う。あ、そうです、そうです。最後倒すんですけど、
うん、
あれ、悟空が最後、シェンロンと一体化するんですよ。
はいはいはいはい。
で、悟空死んでるんですよね、最後、死んでるんですよ。
はいはい、はい。
で、最後にみんな、悟空がベジータとかクリリンとかピッコロとかに会いに行くんですよね。
へぇー。悟空が。そう
みんな気づいてるんですよ。カルト前もシェアみたいな感じで。
はいはいはい。
で、最後、なんか、天論、シェンロンと一緒になんか、空に消えていくんですよ。
へー。
それが最後ですね。はい。
そうなんだ。
で、いきなり100年後なんですよ。いきなり100年後で。
あ、100年後はわかりますよ。はい、悟空のひ孫みたいなやつとベジータのひ孫みたいなやつが出てくるやつでしょ。
が天下一武道が戦って
る。ありましたね。
一番最後ですけど、その手前はシェンロンと一緒に同化するんです
ね。ありましたね。はい、そういえばそんなの。
GT の評価結構高いですよ。オリジナルの終わり方として。
はいはい。ただあれじゃないですか。GT なかったことにしてドラゴンボールスーパー始まったじゃないですか。あれって違うんですか ?GT なかったことにした別世界線なんじゃない
時系列では、スーパーの方が手前ですね。
はいはいはい。魔人ブー編の後みたいな。
魔人ブー編の後がスーパーなんですよ。
GT はなかったことにはなってないんですか
もっと後です、GT は。もっと後です。
あ、そういうことになってるんだ、あれ。
はい。あとなんかあるですよね。ドラゴンボールヒーローズかなんかそういうアニメとかで、なんか、スーパーサイヤ人4と、なんかスーパーサイヤ人、ゴッド2とかで出てきてるんで、二人一緒に戦ってるとか、なんかわけわかんないこと
あれですね。いわゆる、なんだろう、マーベルシネマティックユニバース的な感じで。
そうです、そうです、そうです。
もうなんか、ドラゴンボールはユニバース化してますね。は
い、完全にユニバース化しててわけわかんないんですけど、一応、
なるほど。
そうですね。最終回だけ評判はいいみたいですね。
そうだったのか。はい、ちょっとウィキペディアと向かい合うとか。
はい。
そうだった。
ドラゴンボール GT 僕、ちゃんと見てなかったんで、
なんか、プライムビデオかなんかないんですかね、うん、なんか、探せばありそうだけど。
ですかね。あ、でも、最終話だけは、YouTube で結構落ちてますよ。
落ちてるんですかね。
YouTube で落ちます、結構。僕も YouTube で何回か見ましたね。はい。
なるほど。
ナレーションがマジいいんですよ。ちょっと、見れば泣けてきますね。なんか、走馬灯のように、ちょっと思い出すというか。
そうなんだ。ちょっと GT。はい、まあ、みたいな感じでですね。
そうそうそう。
大の大冒険も、ユニバース化していただいていいと思うので、ちょっと原作にこだわらず、納得いくグッとくる終わり方をしてほしいなと、改めて今日思いました。
制作陣に訴え続けていきましょう。
はい。
は
い、そうですね。ポッドキャストの片隅で。
はい。ポッドね。はい。
なんか言ってるやつがいると。
はい。
いつか届くことを信じて。
はい。1年以内に届いてもらわないと困るんですけど。はい。じゃあ今日はそんな感じですかね。
はい。
はい。いやー、楽しかったです。
じゃあ、楽しかった。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また、どっかのタイミングでぜひ出ていただければと思います。
ぜひ、お願いします。
ぜひぜひ。
はい。引き続き、漫画、アニメはウォッチします。
あ、素晴らしい。じゃあ、
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
失礼します。
さようなら。
さようなら。